皆さんは、かのつく言葉と言われてね、何を想像しますかと。ね、そんな話からやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、かのつく言葉、意外とね、俺も、まあ、こうやってラジオ始める前にね、かのつく言葉ってなんかあるかなってちょっと思ったんだけど、あんまなくて。で、本棚をね、見渡したら、カイジがね、ありましたけどもね、まあ、このぐらいですよ。それぐらいしかかのつく言葉ないかなって思います。まあ、あとは、あれか、レスリングの、カレリンとかね。カレリンで合ってるっけ？カレリンリフトみたいなのあるよね。すごい強いのね。まあ、カレリンじゃなかったらすごい恥ずかしいんですけどもね。まあ、そのぐらいのね、かのつく言葉のね、知識量、こんなもんですけどもね。でもね、一番、やっぱり今、話題のね、かのつく言葉、これしかないなと思っていて。私もね、すごく、なんか、親近感のあるね、言葉なんですけども、仮想通貨。ね。仮想通貨ショックですよ。今週。まあ、先週からですけどもね。いやー、食らってますよ。とてつもなくね。皆さんどうですか？パル内藤のその童貞ネットのホームページからね、口座を開設した人もいるでしょうよ。仮想通貨のね。まあ、ね、出川哲朗さんが CM やってましたからね。やばいよ、やばいよ、つって。そりゃやばかったんだっていうことがね、本当に今証明されてるってところなんですが、今週すごいよ。そのさ、先週俺の誕生日にとてつもなく仮想通貨が大暴落して、いや素晴らしい誕生日の始まりだなと思ってさ。で、まあ、ビットコインってやつが一番わかりやすい指標かなと思うけど、一番いい時200万とか、1ビットコイン200万。これが、ここ最近ずっと70円とかだったんだよね。じゃあ70円だ大変だよね。70万円だったんだよね。それが俺の誕生日になってずーっと70万円ね、前後してたのに、60万円になっちゃった。いやこれまずいなって。だがここがチャンスだなっつって、で私、お金を追加投資しましたよ。もともと55万円ね、入金していたところ、もう切りよくと。入金、日本円で入金したのは、合計で100万円にしようと思ってね、45万円追加しまして。で、なんだかんだで、ちょっとトラブルがあってね、入金がちょっとうまくいかずに、結構待たされたんですけども、つい先日、入金ちゃんと完了しましてね。でも、これ良かったなと思って。すぐに入金されてたら、俺60万円で、ビットコインね、買っちゃってると思うのよ。なんだけど、この入金されるされないで待ってる間に、まだまだ落ちてって、どこまで落ちたかというとですね、一時200万だよ。ね、俺もその辺で買ってますからね。それがですね、40万円になりました。5分の1。いや、来てんなーと思ってさ。なので、一時ですね、私、100万円入れていた、ね、ちょっと日本円で100万円ございましたけども、残念ながら、50万円にね、一時なっておりました。ちょっと震えてました。え、50万円飛んでんの？と思って。でも、まだいい方っちゃいい方なのかね。いや、いい方じゃねえわ、全然ね。プラス45万円追加しているのにもかかわらず、100万円が50万円だから。ということはだよ。元々の55万円はいくらになったのって言うと。5万円になってんだよ。やばくないと思って。まあ、そんなんなんだけどさ、ちゃんとね、45円ぐらい、じゃあ45万円ぐらいのところで、私、ビットコインがね、45万円ぐらいのところで、いろいろと通貨買いまして、トータルで35万円分ぐらい、追加投資をしました。まあ、そっからもね、若干ちょっと落ちましたけど、また戻してきてね。まあ、ちょっと、買ったところ、追加で買ったところよりはちょっと低いぐらいのところにね、今推移してますけども。で、あと、残り10万円、ちょっと日本円でまだ持ってるんですけども、やっぱね、まだ下がる気はするんだよね。なので、30万円。ビットコインが30万円前半ぐらいまで落ちたら、 その時はちょっと追加でね、その、まだ買ってない10万円分ね、追加投資しようかなと思っておりますんで。もうこれでですよ、私も、ね、みんなこれで、やめちゃってますから、仮想通貨ね。もうそこで、もう俺だけが残ってますから。もうこし、もうそしたらもう、送り人ですよ。ね、年内、ね、もう、長いね、本当に長い投資期間でございましたけどもね、多分去年の同じぐらいの時期、11月ぐらいに始めてるよね。11月だ、12月だに始めてるんだよ。で、1年経った今、でかなり、あの、資金がね、減ってしまいましたけどもね。いや、ここからですよ、年末にかけて。もう12月末、ね、楽しく年を越せるっていうね。だって、もう年末ジャンボ当たるか、仮想通貨が当たるか、どっちかなんだ。二択なんだから。二択なの？ね、二択ですよ。ね。もしくは両方当たりますからね。なので、ちょっと私、明日あたりね、年末ジャンボ宝くじも買っておきたいと思うんですけどもね。まあ、そんなわけで。まあ、地獄ですよ。地獄の仮想通貨。こんなかと思ってね。100万円が50万円だからね。その、俺のさ、全財産の話じゃん。で300万とか1000万とか、で、まあ本来ね、あの、それでも少ないかもしれないよ。38歳の独身男性なんだから。とはいえさ、ね、頑張ってお金をさ、まあ貯めてんだか貯めてんだかわかんないけどもさ。で、その中のね、私の、もう、資金なんてものは100万円ちょっとぐらいしかないわけですよ。その中からさ、捻出した100万円ですよ。だから、ほぼ、生活費抜いちゃったらもう、すべてのね、もう財産、全財産ですよ。それを仮想通貨にぶっ込んでんだからね。もう狂気の沙汰としか思えませんけどもね。まあそんなわけでね、あの、まあわかんないから、何が起きるかは。ただ、この後というかですね、今年も終わり、来年になった時にね、じゃあ私、収入源っていうのは、なくなっちゃうかもしれないんですよね。仕事とかさ。ま、いろいろあるわけじゃない。だからもう、ウーバーイーツやるしかないみたいなさ。そんなところになるかもしんないわけなので、その中でさ、もう仮想通貨、ね、100万円ぶち込んで半額になってるみたいなさ、半額セールみたいな、なってるわけだからね。ちょっと、ずーっとポジをね、持ってられるわけでもないかもしれないからね。なんかその辺は、もう祈るしかねえんだけどもさ。まあ、そんなわけで、ね、まあ、皆さんの中にもね、仮想通貨ショックね、食らってる人いるかと思いますんでね、そんな傷の舐め合いがね、できればと思っております。そんなラジオでね、今日もやっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ仮想通貨ね、まあ楽しいですよ。もうね、あの、ここまで来るとね、あの、どこまでね落ちるんだと、そういうのをやはりね、あの、旗から見ていたらね、あの、緊張感もね、やっぱし少ないんだよね。ただ当事者ね、もう当事者にしかわかんない、このヒリヒリね、ヒリついた感じで、もギャンブラーかつてね、やっぱり仮想通貨のね、かはね、カイジのかってね、ところは否めない気がしますけどもね。まあそんなね、まあそれはそれ、これはこれでね、あの、仮想通貨がどうなってようがね、私の人生はね、あの、構わず進んでいくわけなんでね、今週もいろいろやってきましたのでね、ちょっとお話をしたいななんて思っておりますんで、まああの、よかったらね、ラジオ中にお便りなんかをね、いただければね、そちらも読ませていただきたいと思っておりますんで、お便りの宛先をお伝えしたいと思います。お便りの宛先は、メールでお待ちしております。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、 radio@doutei.net。 こちらまでお待ちしております。まあ、リアルタイムでも大丈夫でございますし、事前に、事後にね、いただいても、読ませていただきたいと思いますんでね、どしどし送ってくださいな、と。いうことでですね、今週なんですが、まあ、3連休ございましてね、11月の23、24、25と。まあ、なんもしてない。まあ、なんもしてないわけではないんだけど、ね、ここ最近、週末さ、まあ、運動したりとか、お酒飲んだりとか、ね、しちゃってさ、体調があんまり良くない中ね、体動かしたりとか、そういう不摂生したりとかね、あったわけなんで。まあ、今週は、ちょっとその3日間で、ゆっくりしようと。だからなんか、極端な運動とか、お酒とか、そんな控えてね、3日間過ごそうかななんて思っていたんですが、やっぱ運動とか、お酒が結構ね、私楽しみだったりするわけなので、それがない3連休ってさ、なんか何のメリハリもなくてさ、本当になんか2秒で、秒速で過ぎ去っていったような感じのね、3連休でございましたけどもね、そんな生活したのにね、まだ体調が良くないというね、ありますけど、まあ、年取るとね、風邪の治りもね、遅かったりとかしますし、あとは平日だね。土日はいいのよ。土日、ね、こうやって少しずつ、あ、回復したなって、3連休で回復したなって思って、じゃあ平日、今週はね、無理せずに、過ごせば、週末にはね、元気になってるかな、みたいなところなんだけど、で、少し上向きになってきたら平日入って下向きになるみたいなさ。あるじゃない?そういうの。ね、病は気からなんてね、言いますけどもね。いや別に、平日ね、辛いわけじゃないですよ。ね、かっこ辛いみたいなね、ありますけどもね。まあ、そんなわけで、まあ、平日の過ごし方って大事よねって。だって、週末なんて今回たまたま3連休だけど、普通は2連休でさ。そのうちの5日間、ね、1週間のうち5日間は平日なわけでさ。そしたら平日の過ごし方だよね。でももう、無理っすっていうね、ところでございますんでね。まあ、来年にはちょっと違う仕事になっているんじゃないかしらと。私思っておりますけどもね。まあ、そんなね、今週、まあ一応何かね、してます。メモ帳はなぜかね、びっしり書いてあるんでね、いろいろお話ししたいと思っておりますけどもね、まあ、どこから話しましょうか。あれですね。じゃあこの3日間、本当に安静にしてたのかって話よ。ね。一応、出かけはしたのよ。ね。お出かけはしてるの。お出かけつっても、最寄り駅だよ。でも最寄り駅ってどこよ?ちょっと渋谷なんだけどさ。だってね、渋谷の駅前まで行きますよ、そりゃね。たまたまさ、ユニクロの、なんか誕生祭みたいなのあるじゃない?なんか。何十周年、三十何周年みたいなさ。で、安くなってますせって。そんなの見たからさ。じゃあちょっと、ユニクロでね、前々から欲しいのがあったからさ。安くなったらいいななんて思って行ったわけ。全然俺が欲しいのは安くなってないっていうね。で、どうしようかなと思って、せっかく駅前まで来たしなと思って。でも、お酒も飲めないしと。でも、座って何かできることないかなって。そうだ、スロット行こうってね。まあ、スロット行っちゃったんですけどもね、久しぶりにスロット行ったかな。久しぶりでもないのか。まあ、ちょいちょい行ってんだよね、スロットね、結局。1ヶ月に1回、2ヶ月に1回ぐらい行ってんだよね。でもなんかちょっと久しぶりな感じしてしたんだよね。でも1ヶ月、2ヶ月ぶり。まあまあ行ってんなってね、ございますけどもね。で、パチスロ、寝台、座りまして、ランマ2分の1、打ったんだよね。もう1個あったの。もう1個段間違ったのね。ダンジョンで出会いを求めるのは間違っているのか、うんぬんかんぬんっていうさ、アニメがあったけども。ねえ、水瀬いのりちゃんね、の出世作っていうかね。もう、あれの、スロット台と、ランマ2分の1が寝台で入ってて。で、段待ち打ちたかったんだけど、なんかパチプロみてえなさ、お兄ちゃんたちがさ、ちょっと、空いてる席の周りでさ、なんかデータ見てたからさ、ちょっと座りにくいなと思って。そしたら、ランマ2分の1空いてたからさ、じゃあ行っかと思って。ね。もう声優は、林原めぐみ、 山口勝平ね、そういうもうレジェンドがいますから、じゃあランマ2分の1と思ってで座ってさ、まあ、別にランマそんな好きかっていうとそうでもないっていうね。あのゲームはやってた、スーパーファミコンのあの格闘ゲームはね結構やったんですけどもね、そのぐらいの感じでさ、まあそんなんでね、打ち始めまして、いやー全然あの当たらないというかね、もう辛い感じで、気がつけばさもう1万8000円ぐらいなくなってんの。嘘でしょと思って、さっきユニクロってなんかね服買おうと思って値下がりしてない、値下げしてないから、ちょ欲しいと思ったやつもちょっと我慢しいよって思ってた商品をすべて買ったって1万8000円ならないんだから、全くね。そうでも1万8000円と思って、いやお金ないよって、仮想通貨も死んでんだからお金ないよって、仕事も辞めちゃうかもしんないんだからお金ないよって、どうすんだよと思って1万8000円つって、じゃあ1万9000円も入れるかつって、財布見たらさもうお札が入ってないの。もうどうすんだよと思ってさ、そんであの店員さん呼んで、ちょっと休憩つって、ね、席外すからって休憩してしといてつってね、お願いして、で、休憩行くわけですよ。1万8000円かなんて思いながら、ソープ行けたじゃんって思いながら、ソープ行きたいんだよ久しぶりにソープ行きたいの。だってさ考えてみてよ、デリヘル最後にさそういう女の子のねなんかサービス最後に受けたのっていつっていうと、ラジオは第500回目の時のね記念放送にデリヘルを呼んでね出演してもらったわけじゃない。だから20週前なんだよ、そういう性サービスを受けたのが。なので意外と経ってんだよねと思って、だからさそろそろソープランドにさ行って、もうディズニーランドかソープランドかだったら私ソープランドですからね、ディズニーシーみたいなもんですからね、ソープでね、よくわかりませんけどアリエルみたいなもんでしょ、なんか泡のね、泡の女の子でしょ。だからさ行きたいなと思って、でも行けたじゃん、1万8000あったら行けたんだよね、いつものあのお世話になってます角エビグループさんとかだったらさ全然込み込みできるわけだからさ、だから後悔すごいんだよこの1万8000の後悔で、 ATM 行ってさ一応5万円下ろしてさ、いやどうすんのこれとか思いつつさ、で、まあ、せっかくねちょっと休憩っていう風な名目でさあの席外してるからさ、ちょっとご飯食べようと思って、その日何も食べてなかったから、で花丸うどん行ってさね、もうなんか狂ってると思って、1万8000円負けててね、もう食べるものは花丸うどんみたいなさ、やばい極まってんなと思って、で先週ちょっと紹介したさあのクーポン、あのスマートニュースでさ使える、スマートニュース立ち上げるとさクーポンってやつがあってさ、それで使えるその花丸うどんのねやつがあんだけど、麻婆あんかけうどんとかってやつがさ、小で500円、中で600円、大で700円。でもクーポン使うと半額になりますっていうあってさ、ほんとかよと思って。で、それさ、あの一応、ね、小の麻婆あんかけうどんさ頼んでさ、で、レジでさ、あのこのクーポン使いたいんですけど、って言ったら、あ、わかりました、じゃあ250円ですって言われてさ、ほんとに半額だと思って。しかも何回も使えんの。一回に、一回しか使えないっぽいんだけど、一回に一回で、まあ、一日一回ぐらいのレベルなんだろうけど、毎日使えるっぽいんだよね。わけわかんないと思ってさ。そんなわけでさ。あの、もうお金ないから私ね。あの、1万8000円やられちゃってますから。もううどんを250円でね、あの、食べるしかないっつって。で、食べて。よし、頑張るぞと。で、花丸パワーね、もう注入したからさ。これも花丸っていうことはだよ、もう大当たりってこと確定ですからね、もう確定演出だから。だからさ、それでさ5万円握りしめてさ、またスロット戻ってさ、そんで追加投資ですよ、1万8000今入れてますからね、1000円、2000円、3000円、 4000円と入れるわけですよ。マイナス2万2000円と思って。ちょっと、角エビグループのちょっと、もう一個ワンランク上のいいソープの方いけたじゃん、つって。優雅っていうね、ところですけどもね。優雅いけたじゃん、と。もうね、震えてたんだよね。お金ないのに、つって。そしたらそっから、ね、爆裂ですよ。なんだかんだでそっから2000枚ぐらい出まして。最終的に終わった時には、1万5000円プラスと。で、終わりました。ヒリヒリしすぎ、本当に。これソープいけるからね。もう逆に、ソープいけたじゃんから、あ、ソープいけるわ、になったわ。ね。もう、お金かけずにソープいけるっていうぐらいになりましたけどもね、1万5000円稼ぐのって大変と思って。こんなに命削んのと思ってね。まあ、そんなね、久しぶりの、ちょっと、久しぶりにちょっとひりついたね、パチスロだったんでね、熱くちょっと喋ってしまいましたけどもね。まあ、そんなところでさ、ね、ちょっと毎回スロット行って、もう、とんでもなく負けてるなから、なんとか逆転するみたいなの多いけど、いや、心が持たないよ。平日も仕事で心持たないのに、もう休日もこんなんでね、心やられてたらね、そりゃあなんかもうダメですわ、と。まあ思いますけどもね。まあそんなちょっとあぶく銭をね、ちょっとゲットしたりとか。1万5千大変なんだから稼ぐのね。ウーバーイーツとかでさ、その、ね、なんか宅配とかね、個人で受け負ってやったりとか したらさ、1回の配送で、まあ600円程度ですよ。なのでね、もう10回とか配達しないといけないんだよね。その10回で6000円でしょ。だからさ、1万5000円つったらさ、もう約ね、25回とか30回とかさ、配達しないと稼げないお金ですからね。だからさ、まあそりゃね、ひりつく勝負をしなくちゃいけませんよというね、感じでございますけどもね。もう仮想通貨もひりついてるしね、もうスロットもひりついてるしね、ちょっと私、もう精神がね、ちょっとおかしくなりそうになっておりますけどもね。こうやってちょっとメンタルをね、鍛えておりますという。まあ、そんなところなんですが、他に今週、他のギャンブル？何ギャンブルしかしないの？そうです。私ね、ギャンブルしかしないんですけどもね。競馬。でも競馬ね、先週もちょっと外して、今週もね、結構外してるんでね。最近全然プラスになってないってところはあるんだけども、一応メインのレース、ジャパンカップがありまして、でもこれについてはね、一応、当たりまして。まあ、1番がアーモンドアイでしょうと。それはもう確定でしょうと、そのね、ところなので、じゃあ2着3着を、で、どれが来るかなっつって、だから1番、一等軸。ね、三連複の一等軸流しで、アーモンドアイ固定の、後ろは、3、8、9、11、12と。ね、5と。なので、全部で10通りなります。で、各300円買ったので、投資3000円なんですけども、当たりましたよ。三連複。なんだけど、配当が、100円買ったら960円っていう配当だったので、300円ね。300円ずつ買ってるから、300円のやつが当たってるから、960円かける3、3ということで、2880円になった。だから、3000引く2880円なので、マイナス120円っていうね。まあ、そんな、ね。当たってもこんなもん。で、他のレース外してるからね、もうダメだな、つって。そんなね、ギャンブルでございましたけどもね。だから、当たっててもね、こうやってマイナスになっちゃうっていうのはね、そんななんか大きな書き方もしてないんだけどね、まあその辺はね、競馬の難しいところというか、配当がね、やっぱり低かったりとかすると、まあ辛いところですね、っていう感じで。ただね、すごいいいレースだったね。レコードタイム出したし、アーモンドアイは G1、4連勝っていう。すごいよ。最近、競馬離れちゃってるよとかって人、ね、いるかもしれないし、 まあ好きだよって人もいるかもしれないけど、俺もね、ダビスタから結構離れてたからね。だってディープインパクトとか北サンブラックとかあの辺ちゃんと見てないんだもん。あんだけ言われてたんだけど、競馬自体本当にちょっと小耳挟むぐらいで、いやどんなもんなんだって思ってたけど、いやすごかったんだなっていう感じよ。本当に名前聞いてるぐらいでさ。で最近ね、こうやって競馬とかさまたちょっとやっててさ、でそこで出てきたのがこのアーモンドアイなわけだよね。 G14 連勝ってやばいぞ。ほんとそのディープインパクト北サンブラックと、まあ、そこまで行くかどうかわかんないけど、そういうほんともう競馬の歴史の中にちゃんと名を刻むような馬が出てきたからね、ここからまた楽しみだなっていうね。だってジャパンカップレコードだよ。レコードタイムなんだから、これまでジャパンカップ走ってきた馬の中で一番速いんでしょ。そう考えたらね、やっぱ化け物だなと思うし、アーモンドアイってメスでしょ。すごいよね。だからまあね、引退してからもね、楽しみではありますけどもね。ただメスだからね、そんなに子孫残せないというかね。ほんと1年に1頭じゃない、埋めるのってさ。だからアーモンドアイから直で生まれる子っていうのはほんとね、数少ない感じになっちゃうけどね。これがね、オスだったらね、ほんとにもう何百何千っていうさ、種付けをするわけだからさ、ほんと自分の直の遺伝子がね、子供として反映されると思うんだけどさ、まあその辺がね、ちょっと何かね、ありますけどもね。ダビスタやってるとね、牝馬生まれろ牝馬生まれろってずっと思うんだよね。昔はさ、その自分がね、これ強えだろうってさ、繁殖させてさ、どんどんさ、ねえ、もう孫ひ孫をどんどんね、産ませてさ。でもさ、牝馬じゃないと、そうやって世代をね、ずっと繋いでいけなかったんで、昔は。今はさ、今のダビスタは種牡馬だから、オスでもちゃんとその繁殖ってところにさ、ちゃんと関われるようにさ、設定されるんだけどさ、昔はね、ちょっと牝馬しかね、繁殖できなかったから、だから牝馬生まれろ牝馬生まれろってさ祈って、結局牝馬生まれずにここでね、なんか全て耐えてしまいましたみたいなさ、あったりしましたけどもね。まあそんな、まあそんな競馬でございました。まあ毎週ね、まあこれから年末にかけて毎週 G1 とかね、あるからね。まあ、重賞のレースぐらいだね、ちょっとやるのは。まあ、そんなところでね、競馬は、ちょっと、軽く楽しみながらって感じでね、やっていきたいなと、思っておりやすよと。じゃあ、そんなところで、お便りも、ね、もらってるから、結構もらってんな。ちょっとリアルタイムでいただいてるのもね、ちょっと、ざっくり読んでいきたいと思いますけどもね。ラジオネーム。うん、そうだね、ラジオネームどれかしらね、ラジオネームどうも僕ですさん。仮想通貨については番組を面白くするための演出としては、抜群ですね。神ってます。夢の童貞ネットヒルズは競馬の方で稼ぎましょうというね、お答えいただきました。ありがとうございます。競馬の方でも稼げませんというね。逆になってスロットが一番稼げてるっていうさ、謎現象起きてますからね。まあどうなんでしょうかね。頑張って何かしらでね、稼いでいきたいなとね、思っておりますよ。じゃあ、あとね、まあちょっとあと、ね、面白くするネタとしてはね、抜群にいいという風に言われてますけども、結構ね、50万円のネタだからね、そう考えると、ね、ちょっと高いな、ちょっと割高な感じがしますけどもね。じゃあ他ね、いただいてます。お便り、ラジオネームテクノブレイコさん。こんばんは。暇つぶしに異性と話しにマチコン婚活行ってみたいんですが、私年齢が37歳なんで結構年齢制限引っかかるんですよね。なんで年齢30歳くらいに、なので年齢30歳くらいに偽って参加したいんだけど、パルさん、婚活マチコンってどこも免許証提示求められるんですか？また 身分証やら提示しなくていい、マチコン、婚活何かないですか。あと男性のチンチンってどんな味がするんですか。男性を桃屋のメガネフェラで行かせたパルさんの話を聞かせてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ちょっと後半よくわかりませんけどもね、男のチンチンの味は知りませんから、あのなんか勘違いしてるかもしれないですけどね、俺友達のチンチンにまつわる話はちょっとしたことあるけど、あの加えてないからね、全然ちょっと触ったっていう話よ、ね、そのレベルですから、全然そのもうそういういかがわしいね、あのいかがわしい、まあ、いかがわしいかどうかまたあれですけどもね、あの加えてません、他人のものを加えてませんから。自分のチンコはペロッとしたことありますよ、頑張ってね、お風呂場でね、あのなんか逆エビゾリみたいになってね、あの頑張ってチンコをペロッてやりましたけどもね、何やってんだろう、舐めた瞬間に何やってんだろうと思ってね、我に返りましたけどもね、そんなんでもう全然チンコの味とかね分かりませんけども、ね、逆に怪しいみたいな、ちょっと思われると怖いんですけどもね、じゃあメイン違いますよね、これもう全然関係ないですから、あのメインのお便りはマチコン、婚活、それ身分証明書とかなくてもいいところはないですかっていう話。ない。基本的に、あの、年々厳しくなっていると思うよ。なので、ないね。基本的には。じゃあ、それってさ、なんで、その、年齢確認が必要な、ね、ものが必要だったりとかさ、まあ、いろいろあると思うけど、例えば婚活じゃあ37歳ってことだからさ、36歳までのパーティーとかなったら参加できないから偽っていきたいってだけじゃない、別に行きたいパーティーに37歳で入れれば別にそれはそれでいいわけでしょ、その入れないから年齢偽りたいだけであってさ、なので別に年齢偽る必要なければさ、それはそれでいいと思うんだけど、でここで私一番思うのは、マチコン、婚活はじゃあやめたらっていうことなのよ。じゃあどこ行くのっていうと相席屋だね。その相席屋も今すごい多いじゃない、昔ね俺がちょっと行ったね相席屋の話もしましたしね、他にもちょっとワンランク上のブルジョアな感じの、なんかイブっていうねところに行ったりとか、そんな話しましたけど、そこももちろん本人確認の書類は確か見せるはずだけど、別に年齢がうんぬんかんぬんってないのよ、女性に対して。なんだろう、まあなんかこのぐらいの年齢の人とマッチングさせてっていう女性がいたら、ね、それは、そのように、ね、良きようになっちゃうと思うんだけど、特にそういう指定がなければ、特に開示されるようなものでもないのでっていうね、ことで、マッチングするために、あと、ちょっと本人のね、一応ちゃんとした証明というために、見せるっていうレベルでさ、なので、うん、なんかそういう年齢とかっていう、うんぬんがあれば、私はそういう愛席屋的なところに行くのが一番いいんじゃないかなって思います。で意外とまあ多いよね最近ね、愛席屋ね。でしょっぱいのももちろんあるけど、ちゃんとしたやつ、少しシャレオツな愛席屋もね多く出てきてるからさ、そういうのに行ってみる方がもしかしたらいいのかなって思いますけどもね。まあ、偽れないからね。まあ、偽造するしかなくなっちゃうからね。まあそれはちょっと難しいかなっていうことで。でも、これはさ、俺もね、38になっちゃったから、逆に言うと37歳以下のやつはもういけなくなっちゃったんだけどさ。でも、まあ運命というかさ、そういうのってあるじゃない、やっぱり。巡り合わせとかさ。なので、なんかそういう制限されてる中で行くことによって、ね、本当はこういうのも行きたい、ああいうのも行きたいって中で、あ、これしか行けねえや、で、行って素敵な出会いがあるっていうことはさ、多分、起きる可能性はあるんだよね。 なので、そういうちょっとプラスに考えてね、年齢縛りがあったとしてもね、それをなんかマイナスに捉えずにね、あ、プラスになるんじゃねえのって、ね、これ巡り合わせなんじゃねえのみたいなんでね、参加するともしかしたら、ね、面白いかなって思いますけどもね。まあ、そんなところでございやすと。じゃあ、他のね、お話、ちょっとしていきましょうか。他ね、今週なんですけども、また買い物をしましてね。最近買い物してんなーってね、思うんだけど、まあ、これまでが全然してなかったところがね、ありますから。そのね、服とかさ、そういうファッションに関わるものがさ、本当、ねえ、買ってなかったからさ、GU、ユニクロ、無印ばっかりだったからさ、だからね、ちょっと、ZOZO タウンとかでね、買うことが多くなり、でも、やっぱり、ちゃんとね、セールの時、セールの時かつ、クーポンがね、その、欲しい商品のクーポンがちゃんと出た時にしか買わないっていう、逆にまあそのルールをね、自分には課してね、で買ってるわけなんで、なんで普通に買うよりは全然安いというところではございますけれども、今週買ったのがですね、バッグを買いまして、またね、先週先々週ぐらいね、ブランドの名前が全然出てきませんでしたけども、ナノユニバースのね、革のトートバッグを買いまして、どっかの記事で見たのよ。女性とデートするとき、男性にはどんなバッグを使っていてほしいですかって、うん、革のトートバッグかなーって、いうのを見たわけ、私。なので、じゃあ革のトートバッグ買おうと思って。いや、そうなんだよ。結局さ、リュックが一番好きなんだよ。リュックつってもなんかその、ね、超やばいね、スーパーの2階とかで売っているやべえリュックとかじゃなくてさ、ちゃんとしたリュックだけどさ、私はね、いつも使ってるリュック、ちっちゃくてね、全然物は入らないんだけどさ、パソコンちょっと持ってったりとかね、そのぐらいできるぐらいのサイズのバッグ使ってますけどもね、どれですか？ポーターのヒートのね、ちっちゃいやつね、それ使ってるんですけど、いいね、スポーティーな格好にはいいんだけどさ、やっぱね、ジャケットスタイルだなんだってなった時にはあんまりリュックっていうのはなるじゃない？じゃあ斜め掛けのなんかそういうショルダーっていうかなんかボディーバッグみたいな、でそれこそ何年前に買ったかわかんないけど、ナノユニバースでさ買ったさ、オロビアンコのさありますけどね、もうでも飽きるじゃない？飽きるし、なんかちょっと大人感がなくなっちゃう。じゃあ何で大人感出すの？トートバッグでしょ。ね？思うわけですよ。で、俺もトートバッグよく使ってるんだけど、これまた、ポーターのヒートのトートバッグが長いよ。だからいいバッグはさ、長く使えるからいいよね。普通に10年ぐらい使ってるもんね。もっと使ってんのかな。なのでね、まあ、いいバッグであるんだけど、もうちょっとちっちゃめの、ね、デート向きなものをと思って、で私、ナノユニバースでね、革のトートバッグ買いましたけどもね、お値段なんと、割引あってクーポンあって2000円と、だこのぐらいだからね買えるよ。これがもうね、革のトートバッグがデートに最適って言われて、うん、じゃあ2万3000円とか言われたらさ、それ買えないよ。でも2000円だから。で、2000円だからってさ、いやいや、安かろう悪かろうで買ってもすぐ捨てちゃうんでしょってなっちゃうかもしんないけど、まあ多少ね、そういう、まあまあ、皆さん知っているようなブランドのものですから、まあすぐに捨てるってこともなくね、これが100円ショップだね、3コインズだ、そういうところで買ったものだったら、まあ、ね、もしかしたら、ね、帰りにお酒飲んで、ね、気持ち悪くなっちゃって、ゲロ袋の代わりにして終わっちゃうみたいな、あるかもしんないけど、そうじゃないですからね。なので、まあ、いい2000円の使い方。ね、さっきのスロットで、わ、1万8000円なくなっちゃったとかっていうのを考えたら、なんて生きたお金の使い方してんでしょうってね、ところございますけども。で、あと今週、他に 通販で頼んだものですけども、テーブルを一個買いまして。っていうのも、ちょっとね、最近、まあ、仕事を持ち帰るじゃないけど、別に、家でできるやつね。なんかその、分考えたりとかって。そういうものをさ、ちょっと、会社だと、ゆっくり考えてる時間もあんまないから、家でね、じっくり考えようとか思ったものがあって。で、家でね、もちろんそういう分考えたりとかするときもあるんだけど、どうも集中できないわけよ。で、喫茶店行ったりとかね、してやったりとかするときもあるんだけど、多分思うのはさ、その、家の環境が悪すぎるっていうか、今もね、目の前にテーブルありますよ。でも、その、ダイニングテーブルと、ローテーブルの間ぐらいの高さなわけ。なので、限りなく低いんだよね。だからさ、これでさ、そのテーブルにパソコン置いて、なんか物事をやるっていうのは、もう肩凝っちゃうわけ。ちょっとね、ネットサーフィンしたりとか動画見たりとかだったらいいんだけどさ、逆にね、リラックス空間になるんだけど、ちゃんとがっつり仕事ってなるとさ、まあ疲れちゃう。ね、下ずっと向いてっからさ。なので、ちゃんとした高さのテーブル欲しいなと思って。でも部屋狭いしさ、どうすっかななんて思った時に、ほんとなんかもうちっちゃいテーブル、ちっちゃいっていうかその、盤の大きさがそんな大きくないんだけど、パソコン一台置いて、隣にちょっとコップ置けるかなぐらいのね、サイズ感なんだけど、なんか、高さとかもね、自由自在に変えられて、45センチぐらいの高さから、70センチぐらいまでの高さまでね、変えられるの。とか、その、天板の角度変えられたりとかして、で、ね、いろんななんか、周りにさ、いろんなもの置いてあったりとかするから気が散っちゃったりもするわけだから、本当にパソコンしか置けません。あと飲み物しか置けませんぐらいのスペースしかなければ、まあ、逆に集中するだろうとかね。まあ、いろいろ考えまして。でもお値段でしょ？ね、お値段以上でしょ？金額がですね、送料込みで、1600円。なんかね、他のところで買うとね、4000円ぐらいするんだけどね、たまたま安いのがあって、同じ多分商品なんだけど、で、1100円にプラス、送料500円ぐらいの感じだったんで、1600円でちょっとうちにね、新しいテーブル来ますけども、でも、ほんとコンパクトに畳めるやつでさ、ベッドの下とか置いとけるからさ、日常的にはね、広げておかなくてもね、いいかなってところで、まあまあ、いい買い物かなって思って。ほんとね、本も読めない。この部屋。疲れちゃう。やっぱりさ、肘ついて読むわけじゃないけどさ、ちょっと腕をさ、多少テーブルにさ、預けてさ、力分散しながらさ、生活するじゃん、やっぱり。その中でね、ほんとそういう、もう、捕まる場所ないんだから。テーブルとか、下すぎちゃって。なのでね、そういうものちょっと買いましたよ、という感じ。そして、でもそんなもんか。あともう一個買ったわ。前に、ツイッターでも言いまして、ラジオでちょっと言ったかわかりませんけども、時計が欲しくて。あんまり俺時計欲しいとかってあんま思わないんだけど、久しぶりに欲しいなっていう時計があって、で、ね、リスナーの方からは、どうなのかなっていう、ね、ご意見もいただきましたよ。その時計よりも、もっとね、いい時計あるよ。ね、Apple Watch とかどうよってね、いただきましたよ。ね、お便りもらってるけど、ちょっと読んでないからあれなんだけどもさ、読みますか、お便り。いただいてます。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん。時計買うなら思い切ってアップルウォッチ買おうぜ。ツイッターにリンク貼ってたあのスチームパンクな、時計は本気でつける気ならもっと体でかいやつじゃないと似合わないし、 ネタ半分で買うなら散財としても大きすぎるぞ。 MacBook も iPhone XS も持ってるんだから Apple Watch にすれば最大限、機能も活かせるし、小柄なパルさんには Apple Watch のデザインが似合うよ。 Google カレンダーなどのスケジュール同期すれば時間になると予定も、振動で知らせるように設定もできるし、 ADHD のパルさんにはぴったりだよ。マラソンの消費カロリーとか心拍数も測れるし、何より再生中の音楽の操作を左手でできるってのがすげえ便利。俺も一昨年買ったけど、もう普通の腕時計には戻れないよ。お便りいただきました。ありがとうございます。なのでね、迷ったわけ。今そのすげえ欲しいのが、その普通の時計なんだけど、あのニキシー管ってあるじゃん、あのシュタインズゲートのさ、あの世界線が変わるときにさ、あのなんかデジタル表示がうれれってなるあの管ね、いっぱい数字の管がついてんじゃない、あれニキシー管って言うんだけどさ、ニキシー管っぽいのがさ、なんかその腕時計から2つ飛び出てるんだよね。そういう時計でさ、もうこんなのしてるやついねえだろっていうものなんだけど、なんかもう欲しいなと思って。シュタインズゲート好きだしさ、そういうちょっと変わった形のもの、せっかくつけるんだったら。で、仕事中つけないよ、ね、仕事中そんなのつけてたらさ、世界線変わっちゃうからさ、無理なんだけど、あのそうか、ダイバージェンスメーター、ね、の感じのね、やつなんだけどさ、だからもうなんかプライベートはさ、本当好きなもので囲まれようというか、好きなもの身につけようとか、その方がウキウキするかななんて思って、でなかなかね、時計これいいななんて思うのもさ、久しぶりだったからさ。なので、で友達にもね、アップルウォッチとかしてるやついんのよ、何人か。で結構今回新しいアップルウォッチ出てさ、買ってるやついるんだよね、二人ぐらい。いい、やっぱいいらしいんだけどさ、迷ったのよ。調べた、少し俺もアップルウォッチのなんかね、ベルトとかさ、かっこいいのないかなとかさ。でも結局やっぱ高いし、使ったら多分手放せなくなるんだろうね。でも使ってないからまだ平気みたいなところもあって、なので今回はちょっとアップルウォッチではございません。そのスチームパンクっぽいニキシー感が飛び出たような時計にちょっと買いました、注文しました。で、この前ね、あのヤフーショッピングでいろいろと物買った時にポイントがいっぱいついたのと、あとさらになんか安くできねえかななんて思った時に、あの今ですね、ヤフーでヤフーカードっていうクレジットカードを作ると、あのポイントもらえるんですね、すぐショッピングに使えるポイントが。で私ね、そろそろ仕事も辞めちゃうかもしれないから、もうここぞとばかりにクレジットカードを作ろうかなと思って、でこの間 ZOZO タウンのねカード作ったばっかりなんだけど、でも結局さ、メインで使うショッピングのところのクレジットカードって持ってて正直損なくて、しかも年間費が無料だったらね、なおのことでさ。でこのヤフーのカードは年間費無料なんだよっていうのと、ソフトバンクユーザーっていうことで、ヤフーショッピングは結構ね、お得なんだよね。下手したらアマゾンで買うよりお得だったりするから、だからもうこれはね、作っといてもいいかななんてちょっと思って、で作ったわけ。したらね、ネットで申し込んで本当に 2,3 分で通ってさ、そんな早くなんか審査みたいなの通んのと思ったら、 2,3 分で審査通って、で4000ポイントまず、なんかチャージされてさ、でその後に3回かな、 なんか何千円以上の買い物をすると、3回、1回何千以上かの買い物をすると、2000ポイントもらえて、で、それ3回できるらしいね。だから、最初の4000円ポイント、プラス2000ポイントが3で、合計で、フルでポイントもらおうと思ったら、1万ポイントもらえるという今キャンペーンやってて。まあね、すぐにはちょっと物買ってないからあれなんだけど。だから、9500円ぐらいの時計なんだけど、ポイントはもともと持ってたのと、プラス、そのヤフーのカード作って、ゲットした4000ポイントで、差し引き、結局3000円ぐらいで、あの時計の方は、ね、買うことができまして。まあそんなんで、今週末にはね、多分届くと思いますからね、こういうのでね、ちょっと、おしゃれをね、楽しんで、平日、まあ、平日はでも私スーツだからさ、スーツではさすがにできないけども、ちゃんとね、プライベート、私服の時にね、つけて。うん、いいよね、やっぱりなんか、自分のこだわりじゃないけど、あ、いいなって思ったものをつけてることによって、もし、ね、誰かとそういう、例えばじゃあまた飲み行っちゃうかもしれないけど、飲み行ってさ、隣の席のさ、人がさ、ふとね、その時計なんすかみたいな。なった時にさ、やっぱ自分が本当に好きだなって思ってるものだったらいいけどさ、そうでもないものだともう話も膨らまないじゃない。だからなんだかんだね、 T シャツ1枚取ってもそうだし、時計もそうだし、うん、なんか好きなものちゃんと多少語れるものをさ、ね、それなんかその時代背景とかじゃなくてね、気持ちだけでもいいんだからさ、っていうものをね、身につけたいなーなんていうところでございますね。まあ来たね、時計が来た日にはね、また写真でも撮ってね、ツイッターにアップしますからね。どんなものかっていうのもね、ちょっと皆さんに見ていただきたいなと思っておりますよと。じゃあ、あと、まあ、これは、ものじゃないんだけど、また買ったもの、買ったっちゃ買ったんだけどさ、VR のさ、エロ動画をさ、買いましてね、今週。やっぱ3連休。家でさ、過ごしてることが多いと。何しようかな、なるんだけどさ。でも毎日結局、オナニーするわけじゃん。でもな、せっかくの連休なんだからさ、ちょっといいオナニーしたいなって思って。そんな時私はね、VR のエロ動画を買ってしまうんですけども。で、ちょっとね、見てみたらね、今年ね、3回目買ってたの。1回目が、1月末に、買ってて、これ女子大生と部屋飲みしてたらエロい感じになっちゃったみたいなやつを買って、で、2回目は、言っても今月頭っぽいんだけど、11月の3日に買ってますね。これはね、メーカーが KMP のね、やつなんだけど、騎乗位スーパーベストっていう。結局さ、VR のさ、エロ動画ってさ、まあ、ベッドに寝っ転がって使ったりすることが多いから、もうすべてが騎乗位だったらそれで完璧なんだよねっていうことで、ね、なんかすごい企画だなと思って。騎乗位スーパーベスト。で、これ買ってて。で、今回なんですけども、なんかねえかなと思っていろいろ見たところ、メーカー、アイデアポケットさん。ね、昔からありますけどもね、アイデアポケットさんで出している、女優の子が、これ、大空桃っていうのかな？桜の空って書いて、ね、大空っぽいよね。大空桃ちゃんの、なんか、おっぱぶのやつなんだけどさ。ね、VR の特性を活かしてる感じがすごいするのよ。普通の、例えば部屋で、セックスをするみたいな。それってさ、なんか VR を活かしきれてないと思うんだけど、ゴーグル被ったら違う空間にいて、かつ、椅子に座ってる感じで、エロいみたいなのが多分 VR を一番活かす感じだと思うんだよね。それかさっきみたいな、もう、ねえ、騎乗位だけにするとかね、そういうちょっと、 振り切った感じもいいかと思うんだけど。なので、ほんと座ってゴーグルつけてエロいって何っていうと、それはもう、オッパブなんだよね。ね、これ、金額、980円くらいしたと思うんだけど、オッパブ行ったらさ、ね、6000円とかしちゃうわけじゃない。なので、でもゴーグル被ったらね、980円でオッパブに飛べちゃうわけですから。これはいいかもしれないと思って。で、買って。で、見たんですが、前半はなんかオッパブなんだよ。ちょっとエロいオッパブみたいな。だからそのピンサロよりオッパブみたいなさ、感じのエロさがあってさ。これはこれでよかったんだけど、後半がさ、もう裏メニューみたいな感じになってさ、まあ、セックスするんだよね。ダメだ。本当のオッパブでセックスじゃダメだよ。これはあくまで AV だからさ、できるってわけなんだけどさ。そういう、やっちゃいけない、ね、できない、非現実を叶えてくれる。ね、そんな VR ということでさ。だからなんか、オッパブでセックスしちゃうみたいなさ。これはいいやつだと思ったんだけど、何分ね、画質がいいんですよ。画質がいいっていうことは、データ容量が大きくて、ストリーミング再生とかにするとね、すぐ止まっちゃうの。なので、だからこれがうちがね、光回線とか入れてれば別なんだけど、モバイルルーターみたいなね、使ってっからさ、富士 Wi-Fi のね、モバイルルーター使ってっから、遅いんだよ。それだとね、止まっちゃう。なのでね、ちょっと、満喫しきれなかった感はあるんですが、でもね、結構良かったなと思って。だそんな、ね、ま、DMM でね、もちろん、買ってるんですけど、DMM もね、エロい、事業に関してはさ、名前変わってさ、ファンザっていうね、名前になりましたけど、だそんなね、まあ、ファンザの方でね、私これからも、お世話になっていくと思うんですけどもね、まあ、買うのはね、でもやっぱり VR、お金を出す価値があるエロって何かなっつったらやっぱり VR なんだよね。他はなんかお金出す価値がないわけじゃないけど、出さなくてもねって思っちゃうようなのが多いですけど、VR ってやっぱり技術もあるしさ、なんかいろいろとね、やっぱりお金払うべきね、ものっていう感じがするのでね、財布の紐はね、緩くなっちゃうかなと思うんだけど、ただね、その VR ゴーグルなんだけど、重くてさ、重くて操作しづらくてさ、なんか、多分一番いいのは、本当はね、そういうオキュラスリフトとかっていう、一番安いタイプのものでいいんだけど、それで、そのスマホとかは全く使わずに、その VR ゴーグルの中だけで完結するような、ものがいいんだけど、ね、安いものでも3万とかするじゃない。普通の標準価格で5万とかで、いいもん10万とかさ。そういうね、金額帯のゴーグルだからさ。そこはまだだなと思っているわけ。だから結局はスマホをね、ぶっ刺して、スマホの画面を、ね、見ながら VR っていう。このパターンが一番ね、いいわけなんですけども、まあ、重たいと。重たいし、操作がさ、まあなんか、大変なんだよ。視点が合わねえとかさ、あと、女の子がでかすぎるとかちっちゃすぎるとかさ、いろんなのあるから調整しないといけないんだよね、スマホの画面で。でもさ、ゴーグルに挿してさ、なんか違うな、つって。で、ゴーグルからスマホ取り出してさ、こうかなっていじってもう一回セットしてみたいな。ちょっとめんどくさい。しかも、コントローラーとかもね、あったりするんだけど、ものによっては。ただね、iPhone はね、あんまりコントローラーに向いてないらしくてね、音量とか再生とかできんのかな。でもその細かいコントロールができなくて。その点、Android とかだと、なんか結構細かくできるみたいだよみたいな、ね、そんな話はあったんだけど、だからさ、ちょっとゴーグル買ったの何年前だかもわかんないけど、多分2000円ぐらいのゴーグルなんだよ。だから 今ね、もう買ってから2、3年経ってると思うからさ、そりゃ軽量化もされてさ、より良くなってるでしょうよと。だからね、ちょっと VR ゴーグルも一個新調したいなと思って。せっかくさ、そのデバイスはさ、ね、その大元心臓部はさ、 iPhone XS なわけじゃない、一番いいやつ使ってるわけだからさ、だからね、ちゃんと活かしきりたいなと思ってるわけなのでね、ちょっと VR ゴーグルなんかいいのね、ないかななんて探してはいるんだけどね。まあね、でも VR ゴーグルがいっぱいある38歳独身男性の部屋ってのね、もう怖いからね。で、ちょっと箱をね、いろんな箱が積み上がってけ、これ何かなって開けたらテンガみたいなさ、この箱は何かなって、あ、なんかダッチワイフみたいな、この箱はって、あ、VR ゴーグルみたいな、いや全部エロじゃねえかってね、なっちゃいますけどもね。まあそうならないようにね、ちょっと気をつけてはいきたいなと思っておりますがね。そんなちょっと VR ゴーグル、もしなんかおすすめの iPhone で使えるやつで、いや、これが完成形でしょみたいな、もしあったらね、ぜひ教えていただきたいなと、そんな風に思っておりやすと。じゃあ、お便りもちょっと読んでいきましょうかね。結構いただいてますからね、どれが良いかしら。お、すげえもらってんな、ラジオネーム、すげえもらってんな。ちょっと待ってね、他にもあるんだからさ。ラジオネーム、羊狩る水族館さん。パルさんって競馬好きだよな。10代の頃から、年間買ったり、ダビスタやマキバオにハマったりして、今パルさんが携わっている部署って、以前から常々主張しているパルさんが求める仕事の条件、自分が好きなことに関わりたいにストレートに刺さってる感じするんだけど、それは脳幹なの？はためには以前の部署よりも好きなことに携われている気がするっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。漢字にいっぱい振り仮名振ってくれてね、ありがとうございます。あのね、まあ、今のね、仕事が今何なのかとかって、もう、昔喋ってね、最近そういうのちょっと触れてないからさ、このまま触れないんだけど、好きなことに携わるっていうことなんだけど、あの頃、中学生の頃にダビスター好きでさ、すげえやってて。で、ね、土曜だ、日曜だ、日曜か。基本的に起きるのがね、遅いからさ。起きてきたら、昔はスーパー競馬とかね、見てさ、見ながらご飯食べてみたいな。そんなんで、ね、ずっと来て、高校生ぐらいまでは、ね、競馬、毎週そうやって日曜日見たりとか。で、一番最初にホームページ俺が作った時の題材は競馬なんだよね。毎週競馬予想するって。18歳ぐらいか。の時に作ったホームページがそれ。だから、好きだったんだよね。で、これあくまで好きだったっていうさ、過去形になっちゃう感じかなって思う。なんでしょうね。だ、昔俺、ゲーム好きだったんです。すごいゲーム好きだったの。でも今やってないじゃん。ね、パズドラぐらいしかやってないわけよ。フライングパワーディスク一回起動して終わっちゃうぐらいなんだからさ、あんだけ欲しかったのに。だからで、その中で今でも続いている好きなものって何っていうと、伊集院さんのラジオとアニメぐらいなわけよ。あとはまあエンタメで言ったらね、週刊の漫画、サンデーマガジン、ヤングジャンプを読むとか、そのぐらいなわけ。それはずっと続いているもの。だからね、まあ、若干ね、一回離れた時があるようなものもあるけど、でもすぐに自分自ら戻ってきたってところはあるから。でもゲームとか競馬とか、やっぱね、ちょっと離れちゃってそっからまた戻ってこれないやつなんだよね。なので、 これ脳幹かな。で、ちょっとやっぱちょっと思うかな。まあ、自然と情報入ってくるかって言ったら入ってこないもんね。自ら取りに行かないと。ただ、ね、アニメとかさ、漫画とかさ、ね、伊集院さんのラジオとかは別になんか求めてるわけじゃないけどさ、勝手にもう入ってくるというかさ、アンテナがね、やっぱりあるから。とかそういうので、なんか、残念だよね。好きだったものなのに。そういうのに関われているのに、ちょっと残念だなって思うけどね。でも本当、うちの会社は、そのエンタメっていうところでね、俺が今好きなものもあればね、過去に好きだったものとかもあって、いろんなものを扱っているから、そういう意味ではね、すごくいい会社だなとはね、思ったりするんですけどね。まあ残念というところでしょうか。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、どれかな？ラジオネーム、闇の目視録さん。パルさん、今までしてこなかったんだから、もっと女の子と遊んでいいんだよ。遠慮せずにデートいっぱいしてくれたまえっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。さっき私なんか、そんな、くだりありましたかね？今までしてこなかったから、女の子と遊んでよいと、いうね、ことなんで。女の子と遊ぶ？もう遊んでもなー、何で遊べるか分かんないからね。酒飲むしかできないからね、今ね。女の子とも。だけどもね、だから、来週さ、スペシャルウィークでさ、レンタル彼女、ねえ、ちょっとやってみてくださいよっていう、まあ、ご意見いただいてましてね。多方面から。それ、ちょっと今、検討しているのでね、まあ、そこでね、女の子と遊ぶっていうのはあるのかもしれないけども。でも、レンタル彼女。俺、もう下手したら、ソープとかキャバクラ以上に、終わった後、虚しくなるんじゃないかなって思ってんだけど、それもまたいいんだろうね。やってみないとわかんないからね。虚しくなったら虚しくなったでいいかなと思うんだけど。何したらいいんだろうね。だって、1時間何千円とかでしょ？そのさ、1時間単位でさ、ないじゃん。その、彼女だよ。レンタル彼女。ね、レンタルとはいえ。でも彼女とそんなさ、分単位って時間単位でさ、遊ばないじゃん。やっぱ彼女だからこそもう少しだらっと時間使うわけじゃん。だからわかんないよね。何するのが一番いいんだろう。一緒に漫画喫茶とか行く。じゃあ一人で行けよって話じゃん。カラオケ行く？いやーやだな。ショッピングしねえわ。ショッピングとか何にも女の子としたいなって思うとかないよね。ちょっとデートコース、リスナーの皆さんからデートコースいただいたら、もし来週あーなんか面白いのねーなーってなったら、レンタル彼女っていう選択肢あるんだけど、デートコースちょっといただけたらね、ちょっと参考にしたいなと思っておりますんで。1時間でできるデートだよね。そんなんある？ちょっとお茶して終わりじゃない？それ何？彼女みたいな。わかんないね、なんかね。どういう風に、レンタル彼女を活用するのが一番楽しいのかってわかんないなと思うんだけど。よかったらちょっとね、素敵なデートしたいと思いますから。ただな、先立つものがないから、お金がないから、高いんだよ、レンタル彼女さ。ね、ちょっと、なんかスマートニュースで割引クーポンないですか？半額になるやつね。それか、デート費をね、削減するっていうところでね、レンタル彼女とね、花丸うどん行っちゃうみたいな。さ、レンタル彼女とパチスロ行っちゃうとかね。で、デート代じゃん、これ稼ぐからってね。なんか、ああ、やっぱソープ行けたじゃんみたいな。なるかもしんないね。レンタル彼女代とスロット代で吉原行けたじゃんみたいな。あるかもしれませんけどもね。まあ、そんなところでございます。 じゃあね、あといただいてます。他のお便り、これをちょっと話そうと思っていたことだったんで、ちょうどありがたい。ラジオネームどうも僕ですさん。年末のオフ会の予定はいかがでしょうか？休みの都合や遠方から参加するリスナーは宿の予約もあります。できれば早めにご決断をお願いいたします。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。前々からね、お話ししておりました。まあ、年末のオフ会、何かイベント、ね、せっかくその10周年っていうね、記念なので、どうしようかって話してましたが、決断しました。今年はやりません。やらないかな。結局さ、もうね、年末まで、年末つってもそのね、例えばやろうとしてるのが12月の23とか、クリスマス前ぐらい考えていましたけど、もうバタバタだし、なんかもうそのゆとりがない。日々に。なので、そんな中やっても、イベントもできないし、とかいろいろ思って、ちょっと一回ちょっと今回、なし、かな、思ってます。もしなんかもう、東京行きのチケット買ってたりとか、宿とかも予約してたりとかしてたら、本当に申し訳ない。その場合は、飲みましょう。飲みましょうっていうかね、ま、都内にいるんであればね、うん、ちょっと、小さい、ね、飲み会みたいなのはありかもしんないですけども、基本的にちゃんとこうやって、大きく、ラジオの中で、こういうのしますぜ、みたいなのはちょっともう、なし、というところで、で、仕事辞めたら、やります。すまん、もうちょっと仕事がダメだ、いっぱいだわ。多分明日も早出するわ。っていう感じになってきちゃってるんで。年末バタバタ、ね。ということで。でね、ちょっとね、まあ、うまくできないかなと思って。なんでちょっと、今回なし。ね、申し訳ない。ただ、ちょっと遅ればせながらの10周年記念みたいなのなんかやりたいなと思ってるんでね。まあ、その1月から3月ぐらいの間にね、どこかでなんか一つ起こせればなと思っておりますと。じゃあ他にいただいているお便り。そうね、いただいてますお便り。ラジオネーム。あれかな。ちょっと待ってね。ラジオネームがね、いや、わかるのよ。わかるんだけど、わからない。いや、ね、多分、この人ってのあるんだけど。書いてないからね、匿名希望さんにしちゃいますけど。VR って、一度やってみたいもんですよね。パルさんの VR 環境、どんな感じのですかってね、いただきました。ありがとうございます。ほんと、安い VR ゴーグルにね、iPhone 挿して使ってるだけですけど、ただ、iPhone からね、音を出すんではなく、一緒にね、Bluetooth のね、イヤホンをね、して、だから、大音量で、耳元でね、女性が喘いでますし、あとはやっぱりね、コンタクトつけてやりたいね。やはり、以前ね、コンタクトしてる時に VR の、ねえ、ちょっと試したところすごい良かったから。だから、でも、オナニーするために、ワンデイのコンタクト開けるっていうね。ちょっと、コスパ悪くねみたいなね。ありますけどもね。テンガ、まあ、テンガもコスパは良くないけどさ、ね、1個500円くらいしちゃうじゃない？ 500 円から1000円くらいするじゃない？テンガ1個さ。で、使い捨てだったりするからさ、そう考えたらワンデイのコンタクト使うのもありかもしんないけど、いや、ちょっとね、それでね、なんか30分経たないぐらいでさ、あ、オナニー終わったわ、って、コンタクト外すみたいなさ、それもなんかわけわかんないなと思うんでね、あれですけども、ただ、やっぱり今のね、マックス環境としてはコンタクトして、Bluetooth のヘッドホン、イヤホンして、で、VR ゴーグル。これがね、多分今一番ベストなね、VR 環境かなと、ね、そう思っております。 おっとっとっとっとっと。ね、おたりいただいてます。ラジオネーム、さくらさん。今日は、告知してないけどいいのかってね、いただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。いつも、ラジオやるときにはね、始まりますぜっていうのをね、ツイッターでね、ちゃんとお知らせしてるんですけども、今日、忘れてますね。もうそんな、もうダメなんだよ。本当にね、物忘れというかね、そういうのは激しい。だこういうやるべきこともね、忘れちゃうってね。全部メモしとかないと忘れちゃうってね。だからちょっと今、やってますせっつってね。ツイッターでね、ラジオやってますせっつってね。一応やりますけど、もう1時間ちょっと経っちゃってんじゃねえかってね、ありますが。まあ、そんなね、ところでした。ありがとうございます。じゃあ他いただいているお便りありますから読みましょうね。他にもいろいろ話すべきことはね多々あるんですがね、お便りもねいっぱいいただいてるから読んでいきたいわけですよ。じゃあラジオネームふにゃちんスクエアガーデンさん、パルさん、最近時代の最先端進みすぎじゃないですか。僕たちリスナーを置いてけぼりにしないでくださいよ。アーバンリサーチのジャケットを羽織り、中にはグラニフの T シャツ、そしてハゲ隠しの、ハットに、金子メガネ店の丸メガネ、そして腕にはニキシー缶の時計、肩にはもちろん MacBook の入ったアーバンリサーチのトートバッグが、スマホは世界最先端のスマートフォン iPhone XS、iPhone XS、仕事は今流行りのフリーランス、かっこ無職の Uber Eats。パルさん、これでモテモテ間違いなしっすね。この勢いでクラブでアニソンイベントでも開いちゃいますか。楽しみに待ってますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、もう最近の集大成全部書いていただきましたけどもね、ただすいません、アーバンリサーチみたいなね高いところも買えませんからね、うちナノユニバースね、安いのでね、リーズナブルね。なので、アーバンリサーチだったら、それはもうちょっととんがってますよ、私ね。じゃあ今度ね、アーバンリサーチ。ちょうどね、この金子メガネ店のメガネ買うときにもね、これジャーナルスタンダードのコラボのね、メガネなんだけど、アーバンリサーチコラボもあったんだよね、金子メガネ店。で、覗きに行ったことはありますけど。うん、バチ買い感がすごいから、ね。俺じゃあちょっとダメだからね。まあ、アーバンリサーチに入れるようなね、男になりたいなと思っておりますけどもね。だからこれでアニソンイベント開いちゃって。ダッセーやつ、本当に、ダサそうだな、俺な。こうやって書かれると。うん、だっておかしいじゃん。丸メガネみたいなのさ、黒縁の丸メガネのみたいなのしてさ、で、背中に MacBook 背負ってさ、腕にキシー缶みたいなさ、超やべえやつだもんね。で、歳いってるし。まあね。で、ハット被ってるしね。うん、ハゲ隠しっつって。悲しいね、ちょっとね。でもわかんないよ。こんだけ、なんか、こうしたいっていうさ、願望があってさ、それを少しずつさ、達成してさ、ね、積み上げてきたわけじゃん。その結果、俺が目指す形は多分これなんだよね。だからもうしょうがない。その結果がダサかったらもうそれはもうそれなんでね。ただ俺はこうなりたかったんで多分。そういう意味ではいいんじゃないかなって思ってるんで、この勢いでアニソンクラブイベントやっちゃうーっつって。でももう DJ の機材もう全く触ってないからね。これもちょっと仕事を辞めたらね。全部仕事辞めたらなっちゃう。ねえ、なんか、金さえあればと同じになっちゃうね。金さえあればできるのにと、時間さえあればできるのにと同じやつになっちゃうね。仕事さえ辞めればできるのにってね。やるやつはやるし、やらないやつはいつでもやんないんだよ。だから、ね、仕事しながらやればいいんだからね。というわけで私は、ね、やらないタイプの人間でございますけどもね。まあその中でもね、 やっぱだから、いや、向いてないんだって仕事っていうもの自体って思ってます。だから、Uber Eats とかね、そういう方が、まあそれはそれでね、怠けちゃう感じがするんだけどさ、ちょうどいいバランスのものがね、まああれば一番いいんだけども、がっつりね、本当になんか、ね、難しいよね。その辺、まあうまくね、みんな立ち回ってると思うんだけどさ、リスナーの皆さんは、俺はちょっとね、やっぱりうまくやれないなって、うまく生きられない、ね、すげえ。ね、感じるもんね、最近ね。じゃあね、そんなわけで、他にいただいてるお便りも多数あるけども、今日喋りたいこともね、ちょいちょいあるから、読んでいっちゃうんだけども、今日他のお話、さっきちょっとハゲ隠しの話がちょっと出たから、また AGA の話しようかなってちょっと思ってんだけど、ね、あの、ハゲ薬。ハゲ薬こと AGA さんなんですけども、あの、届きましてね、海外から、あの、フィンペシアの薬とミノタブ届いて。でも、あの、まだフィンペシアしか飲んでなくて、ミノタブは、まあ、手つけてないのよ。で、まあ、すごい迷ってて、ミノタブ飲むか飲まないか、ずっと考えてんだけど、ちょっとね、当分余ってる外用薬があるので、スプレーね。まだ2ヶ月分残ってるから、それ消化してからにしようかなってちょっと思ってんの。で、なんでかっていうと、やっぱりね、あの、ミノタブの副作用っていうのを考えたときに、まあ、ない可能性がすごい高いと思うんだけど、ただやっぱり肝臓があんまり良くない人はまあやめた方がいいかもねっていうのと、あとこっちの方がちょっと俺は気になってるんだけど、あの毛が濃くなるっていうこと、いいじゃないね、毛が濃くなるの求めて飲むんじゃん。そうなんだけど、全身の毛が濃くなるからさ、腕毛とかさ、もうすでに濃いのにさ、これ以上濃くなったりとか、ちょっとつれえなと思うわけ。だ、ね、飲んだら効果すごいいいと思うよ。ただ全身に行っちゃうから、だったら外用薬で頭だけにする。そうすると、ね、それはもちろん吸収されるから、全身にもそれ行くんだろうけど、全身の行き度合いが違うんじゃないかなと思って。で、国内だと、やっぱそういう内服は危ないとされてるんで、一応ね。で、外用薬は、まあ、良いとされてるのよ。ただ、日本の基準だからね。日本は本当に、石橋叩いて、ね、ぶっ壊して、あ、渡れなくなっちゃったぐらいのレベルでさ、安心安全掲げちゃうからさ。なんか、どうなのかなって思ったりするけど。ただ、やっぱり全身が、これ以上毛深くなるのはちょっとなって思って、まあ、一旦外用薬のスプレーを、ちょっと使っていこうかなと思って、おります。なんでちょっとミノタブは一旦封印しようかなと。ね、せっかく買ったんだけどね。で、最初に行ったその AGA のクリニックからさ、電話がこの間来てさ、ちょっと話したんだけど。まあね、外用薬、ちょっとベタベタしちゃうからあんま使えなくて、つって。まだ結構残ってるんです、つって。だからもうなんかほんと週末ぐらいしか使えないんですよ、って言ったら、ほんと毎日少量でもいいんで、多分、毎日使った方がいいですよ。言われて。そうなんだと。だから、結局、毎日この、遺伝子というかね、そういう細胞にさ、働きかけるっていうことが大事なのかなと思って。週末がっつりやるっていうよりは、毎日ちょっとだけでもいいから、信号を送ってあげるっていうことの方が、良いと。いうことっぽいので、なんで、これからはね、家帰ってきて、その、お風呂入るまでの間、はちょっと、つけようかなと思って。最近帰りがちょっと遅くなっちゃうこともあるから、21時だ、22時だ、23時だって、あるけど、 でも風呂入るのって大体俺1時ぐらいだからさ、23時に帰ってきても、まあすぐにね、スプレーして、2時間ぐらいは、ね、いられるわけじゃない。で、ちゃんと浸透するのは4時間かかるって言うんだけど、でも多分2時間でも、いいんだよね。その、毎日やるっていうこと、毎日信号を送るっていうことを考えると、効果はすごい薄いかもしんないけど、毎日やることが大切なのかなって思うので、2時間でね、洗っちゃったらそんなに効果はないかもしれないけども、ちょっとそういうのでやっていこうかなと、そんな風に思ってます。一応ね、まあ始めて3ヶ月経ちましたけども、まあフィンピシアは本当に毎日飲んで3ヶ月間。で、なくなりましたからね。で、外用薬はね、1ヶ月分しか使ってないってところなんだけど、生えたと思うわ。M 字部分も産毛はなかったところが生えてるよ。多少。でもやっぱし、剥げてるよ。でも、ツルッツルだった頭皮の部分に産毛は生えてる。そして、全体的に、その薄くて困っていったんだよ。なんだけど、薄さが少し軽減されてる。スタイリングがですね、最近しやすいんだよ。若干。前はさ、その、M 字の部分も隠し、ね、スタイリングで。さらに、全体の薄い感じもうまく、髪の毛をね、流したりとか寄せたりとかいろいろして、薄いところも隠しっていう風にやってたんだけど、ここ1週間、2週間ぐらいかな。そこまで、薄さのカバーを、なんかすごく頑張らなくても、大丈夫になってきた感があるね。だ M 字のところだけを集中して、隠して、あとは全体的にはそこまでこだわらなくても、多少隠せてるかなって思うのよ。だから、まあ、抜け毛がね、やっぱフィンペシアでかなり減ったっていうのはあるのかもしれないけど。なのでね、AGA 3ヶ月。しかも、ちゃんとできてるわけじゃなかったけど、フィンペシアだけね、ちゃんとやってたけども、その状況でも、結構変わった気はするわ。やっぱね、スタイリングしててね、おやべ、スカスカだよ、どうすんだよ、どうすんだよ、っていうのが多かっただけにね、3ヶ月前。多分一番ピークだったんだよ。でもそこから、特に大きな初期脱毛もなく、抜け毛が減り、で、抜け毛が減ったことでね、その薄さがちょっとずつカバーされていって、生えてないかもしれないけどね、ほとんど、その、新しいところからは、そんなちゃんとした毛が生えたわけではないかもしれないけども、もともと抜けちゃうのが抜けなくなっただけで、薄さっていうのはかなりね、軽減されたなっていう感じはします。なので、まあ、これからも、まあ、あと3ヶ月ぐらいまずやって、で、半年、ね、ちゃんとやった時にどうなってるか、っていうのをね、ちょっと見ていきたいなと、そんな風に思っておりますんで。まあ、AGA。まあ、ちょ、参考になったかどうかわかりませんけども、本当はミノタブね、試したいなっていうのと、周りの人もみんなミノタブね、使ってる人は使ってるから、大丈夫なんだろうと思うけど、ちょっと私はね、いろいろと考慮した結果、外用薬、ね、回り回って外用薬。これでね、ちょっとやっていきたいなと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あとはね、今週の話、あとはそんな、そんなだな。じゃあちょっとお便り読もうか。お便りが、どれかしらね。ラジオネーム、どうも僕ですさん。レンタル彼女で YouTube ライブしましょう。リスナーからの質問に答えてもらったり、パルさんがモテるための方法など、事前に質問を集めるのも良いと思います。ね、全書願いますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。だ結局そうなっちゃうじゃん。結局レンタル彼女をお願いしても出演してもらうってやつ。 で、この後私、ちょっとね、お楽しみございますんで、じゃあ、つって。それ、いつものパターンじゃん、みたいな。なるけどもね。まあ、顔出しとかになっちゃうからね。またラジオです。音声だけいいっすかつってね。ラジオ収録？まあ、ゲストにお金払うって考えたらね。まあまあ、妥当な金額な感じするよね。レンタル彼女つってね。ちょっと、ゲストに出てほしいだけなんですけど、つってね。ゲスト代別なんですけど、って言われて。ちょっと、じゃあサービスちょっとしてよ、みたいな。ね、そういうちょっと揉め事起きちゃうと怖いんですけどもね。まあなんか、うん。そういうのも一つね、レンタル彼女せっかく呼ぶんだったら面白いかもしれませんね。あとはいただいてます。ラジオネーム、テクノブレイコさん。そういや、パルさんがおすすめされたマッチングアプリってなんだっけ？今時はアプリすら、年齢確認されちゃうのか。マージ、息苦しいなってね、いただきました。ありがとうございます。おすすめされたアプリは、ペアーズでございます。確かサイバーエージェントが運営してるんだっけ？ね、ペアーズ。で、あと俺は、使ってるのは、ウィズ。メンタリストダイゴが監修しているウィズ。そしてたまーに起動するタップル。この3つを使ってます。ね、これは、まあ大体、毎日とまでは言わないかもしんないけど、うん。もう結構な頻度で立ち上げてますよ。だけど、むくむかないはあるよ。って、最近特に思うんだけど、俺、まあそれね、むくむかないで言って、それで終わっちゃうのはどうなのってあるかもしんないけど、いや、アプリ向かないと思うわ。だってさ、やっぱ実際に婚活パーティーとか、そっちのが向いてるっていうのは、やっぱその、ね、人のそれぞれの特性があると思うけど、俺、すべての物事に対して、追い込まれないとやらないとか、強制力が働かないとやらないとか、そういうタイプじゃない。なので、婚活パーティー、まあ、婚活パーティー言ってもね、フリータイムで後ろ向いちゃうような人間だからさ、だからもっと強いられないといけないんだけど、ねえ、だから、やっぱ婚活パーティーとか、行っちゃって、お金払っちゃって、参加しちゃって、で、ね、女性と、なんか喋んなくちゃいけなくてっていう。フリータイムはさ、喋んなくたっていいんだよ。行かなくたっていいんだから、フリーなんだから。だからやんない。でも、ちゃんと一対一で喋んなくちゃいけないっていう、ね、その5分間みたいなさ、自己紹介含めね。とかっていうのは喋るわけじゃん。だから、その、どんだけ自分に強制力を働かせるか、って思うわけ。それはもう、プライベートも仕事も恋愛も、すべてね。だから、わかんない。俺みたいなやつが、もう、この世に存在してるかわかんないけど、アプリ、なんかうまくできねえなとか、いいねとかそういうの押せないなとかっていう人いたら、向いてないと思うよ、普通に。だったら、強制力の働く、婚活パーティーとか。マチコンはね、あんま強制力働かない気はするんだけど、でも、ねえ、女性とさ、面と向かってさ、席座ってさ、無言はいいのかもしんないけど、でもそこちょっと強制力働くよね、やっぱり。喋んなきゃになるじゃん、一応さ。その席にすらついてなかったら喋んなくていいけどさ、席に座っちゃって、正面に相手がいて、だったら喋るよねって。そのぐらいになればね、俺も頑張るからさ。だから、婚活とかマチコンとか。で、やっぱり人って、わかんないんだよね。アプリだと。やっぱ動いている人が目の前にいて、声だったりとか、話す仕草とか、表情とか、そういうのは全部トータルでさ、この人ってなんか、あ、ちょっといいかなとか、空気感とかあるじゃん。わかんない。アプリがわからない。ね。 おじさんアプリの仕事してたんだけどね、もうわかんないわ、そういうのは。人間は、ちょっと、リアルに、だ、会っちゃえばいいんだろうけどね、アプリでね。すぐ会って喋ったらいいんだろうけど、そこに持ってけないんだよな、アプリだと。なので私は、もう、実際に会える。ね、強制的に会ってお話ししなくちゃいけない場に行きます。そんなところだな。ね、じゃあ他いただいておりますが、うん。ラジオネーム。あ、そうだね。他にはいただいてどれかな。ラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさんこんばんは。3連休どうでした？僕はなかなか充実してましたよ。1日目は健康診断行って買い物。タワレコで新譜購入。2日目は友達と映画行って前から行きたかったお店で飲み。その後マッチングアプリで知り合った女の子と会ってお泊まり。最終日の3日目はホテルチェックアウト前にもう一回して、昼頃帰って家でゲームしてまったりしてました。いやー充実してましたわ。パルさんは何を？え、パルさん仕事してたんですか？3連休なのに。仕事好きっすね。カフェで頑張ってくださいねっていうね。お便りきました、ありがとうございます。いいですね。楽しい3連休だったらしいですからね。ねえ、健康診断行って、ねえ、タワレコ行って、映画行って、ねえ、行きたかったお店行って、で、マッチングアプリで知り合った女の子とお泊まりして。いいですね。まあねえ。まあそういう時もありますよね。うん。あんま俺ないですけどもね。俺何してた？競馬して、パチスロして、仮想通貨してですね。あと仕事してますみたいな。ひどいもんですけどもね。まあだから、おじさん、もう38歳のおじさんね、もうこんなんですよ。ね、ギャンブル狂じゃねえかってね。ところなんだけどもね。まあまあ、楽しく。あっという間の3連休だったけどもね、寝て、ね、結構ゆっくり寝てね、体を休めようと思って。ねえ、そしたら仮想通貨でそれどころじゃねえ、みたいな。そうなってますけどもね。まあまあ、いい時あれば悪い時もあるということでね。あんまりいい時はなかったですけどもね。もうこんだけ悪いことがあるんですから。そろそろいいことが起きるんじゃないかなと。ね。期待しておりますよ、私はね。期待してなかったら生きていけねえから。ね、期待だけして生きてます。じゃあ、あとね、いただいてます。ラジオネーム、テクノブレイコさん。マッチングアプリ、そんな女食えんの？おじさん課金しようかしらってね、いただきました。ありがとうございます。まあ、ちゃんとやれば、ね、会えますから。会ったらさ、お互いに、まあ、ね、許容できると思ってるから会えるわけだし。で、ね、彼氏、彼女を求めてるわけだしね。まあまあ、食えるんじゃないですか？だからわかんないよね、俺はね。俺はもう無理。ね。もう、見るけどね。アプリは見るけど、向いてないと思います。でも、向いてる人はね、そうやって、いろいろと女性と会ったりとかね、コンタクト取るためのツールとしてうまく使ってるわけだから、いいと思いますけどもね。まあ、会う人に、会う人は使う方がね、いいかなって思いますけどもね。じゃあ、他にいただいているお便りを読みましょうか。ね、結構読んでるね、今日ね。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさん、こんばんは。アップル信者のパルさんですが、アップルウォッチは買わないのですか？私は先日アップルウォッチ3を3万ほどで購入し、お支払いはほとんどアップルウォッチに変わりました。昔みたいに無駄遣いをして私たちに情報をくださいっていうね、お便りきました。ありがとうございます。やっぱアップルウォッチなの？みんな買ってんの？でももう、ニキシーカンのやつ買っちゃったしな。でも何？支払いがアップルウォッチなみんな。でもさ、 その、スイカ使うじゃん。駅の改札でさ。でも、時計って左にするじゃん。でも、改札のスイカかざすところって右じゃん、みたいな。手ちょっとクロスしちゃうじゃん、みたいな。まあね、右手にも左手にもね、アップルウォッチすればいいんですけどもね、ケイスケ、ホンダのようにね、両手につけるみたいな。いいかもしれませんけどもね。便利なんだね、アップルウォッチね。だって友達が、初代のアップルウォッチ持ってて、今回新しいのに変えたんだけどさ、ちゃんと変えちゃうんだもんね。まあ、アップル信者ってのあるかもしんないけどさ。よかったからこそね、新しいのが出てそっちに切り替えるわけだから。アップルウォッチか、今回の結構いいんだよね。ほんと集大成じゃないけどさ、いい進化の仕方をしてるっぽいんだよね、アップルウォッチに関しては。いやー、でもなーっていう。みんなそんないいんですか、アップルウォッチ。ちょっとね、私検討しますけど、でも時計が邪魔なんだよね。え、本末転倒じゃんっつね。なんで買ってんのってあるんだけどさ。できる限り本当はなんか、物つけたくないんだよね。アクセサリーしかり、服しかり、裸で過ごしてたいの、本当は。だけどもね、だけどっていうところでね。で、まあ、せっかくつけるんだったら好きなものっていう感じでね、考えておりますから。まあ、そんなね、ちょっとじゃあ、Apple Watch、なんか、使ってるよっていう人言って、いやもう絶対アップルウォッチっしょみたいな。もしそういうのをね、毎週にもらえば、俺もちょっと、アップルウォッチじゃ買うみたいになるかもしんないけどもね。もうそんなんあればね、お便りなんかいただけたら嬉しいなというところでございますと。じゃあ他今週話したかったことなんですが、何かしらね、そう。あれだね、その今週ちょっとツイッターとかでもね、ちょっとつぶやいてましたけども、この3連休他に何したかっていうと、カフェ巡りをしましてね、その MacBook を片手にさ、ちょっとカフェ行ったんですけど、で、まあ、つってもね、いや、すごいおしゃれなカフェなんだよ。すげえ行きたくて引っ越ししてきてから、もう、すぐだよね。うわ、ここかっこいいな、おしゃれだな、っていう店がいくつかあってさ。で、ずっと行きたかったんだけど。もう一年ね、経ちましたけど、引っ越ししてきてから。行ったことなくて。でもそんな中、で、今回そういうちょっと、外でね、仕事するじゃないけどもさ、ちょっと物考えたいなと思って。で、そういう口実があったからこそ、なんか、お、じゃあいつも行ったことないカフェ行っちゃうみたいなところで、なんか仕事ってそういうの強いよね。いや、これ仕事だからみたいな。プライベートだったら入れないけど、いや、もう仕事するしみたいな、そういうちょっと気持ちでね、ちょっと一歩踏み出すことができまして、本当にすげえ行きたかったおしゃれなカフェ、2軒はしごするっていうね、そんな3連休でございましたけどもね。って言っても、いや、ほんとおしゃれなんだけど、じゃあどこにあんのって言うと、ほんと俺の家から歩いて3分ぐらいの、いつも行っているクリーニング屋さんがあるんだけどね。だから3分ぐらいで行けるクリーニング屋さんですよ。そこの両側にあんのよ。両側つっても何軒か隣なんだけど、ほんとそれこそ1分ぐらいの間隔よ。そのカフェからカフェは1分かからないで行けるぐらいの距離で、だからカフェ、クリーニング屋さん、カフェっていうね感じになってて、で、1軒目のカフェ行ったら19時で終わりですって言われて、入った時は18時半だったから、あ、ちなみにクリーニング屋さんは20時までなんでね、カフェでなんかゆっくりしたら帰りにね、クリーニング取ってね、もらって帰ろうと思って、で、1軒目、19時までコーヒー飲んで。でもね、20時まであと1時間あんなと思って。で、じゃあもう1軒行っちゃおうかと思って。ね、この勢いだったら、行ったことないところもう1軒行けると思って、そのね、隣のところのカフェも行って。で、 あ、こんな感じなんだと。ちょっと高いんだけどね、コーヒー自体はやっぱり一杯いくら400円とか500円とかするんだけどさ、まあコーヒーはもちろんね、いいコーヒーだったりとか豆とかこだわってるところではあるんだけど、まあ空間を借りるというかさ、あとなぜか土曜日だったんだけど、全然人がいなくて、日中のがいいんだよね。朝とかさ、クリーニング行くとさ、10時までにクリーニング出すと当日仕上がりだったりすんのよ。だから9時50分ぐらいとかに行ったりとかすんだけど、その時にもうその2軒目のコーヒー屋さんなんて人で溢れてんのよね。だ、朝からコーヒー飲んでサンドイッチ食べてみたいないうのがあるんだけど、19時ぐらいに行ったら誰もいなくて、俺一人。その後1時間ぐらいお客さん来なかったから誰もね。だからさ、それでね、ゆっくりと素敵な時間をね過ごしましたから、まあ、これからちょいちょい使わせてもらおうかなと。いいよね、休日ぐらいさ、ちょっと高いけどコーヒーもさ、一杯ね400円500円しちゃうかもしれないけど、なんかそういう一週間に一回とかさ、ちょっと心の安らぐ時間というかさ、俺の理想とする時間なんだよね本当に。俺おしゃれ憧れてるからさ、だからね、服装とかもさ、こういうのかっこいいのかなとか思ってさ、今ね少しずつもうわけわかんない方向になってますけど、だカフェもねやっぱり行きたいよね。カフェで休日まったり過ごすっていうのがやはり私求めているね、理想像でございますんでね。だから彼女ができてもカフェ行く？つって新しいところちょっと開拓しちゃうみたいな、そんなのがいいからね。じゃあレンタル彼女はカフェ巡りじゃねえかってね、そんなコストもかからなくていいかもしんないね。で別にまあおごるんでしょ、レンタル彼女だってさ。でもコーヒー一杯とかさ、それ2軒ぐらい行ったらいいんでしょ、1000円じゃんね、デート費ね。そう考えたらいいのかもしれませんけどもね。まあそんなねところでございますんでね、まあちょっとカフェね、だから今週結構意外と今までやりたかったなーなんていうこととかね、今までずっとこういうの欲しかったなーなんていうものを買ったりとか、意外と新しい一歩というかね、そういうのが、まあ、意外とあったね、3連休だったんじゃないかしらとね、そんな風にちょっと感じるね、そんな今日この頃でございやすと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど来ましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、喋れなかったこととか、あといただいてるけどまだ読めてないお便りなんかを、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、他にね、今日、じゃあ、話したかったこと、ざっくりいきましょうか。他ね、あんま大した話ではないんですが、ちょっとゲーム、絡みの話しましょうか。スマホのゲームでさ、忍びマスター、戦乱神楽、ニューリンクっていうのがあって、結構、もう1年ちょっと前ぐらいに出たのかわかんないけど、まあ出た時には私やってまして、ラジオでも紹介したんですけども、まあここ最近は全然起動せずに、ね、いたんですが、何やら、パソコンで、この忍びマスターができると、忍マスができるようになるという情報を得て、ですぐ調べたところですね、 DMM ゲームスの方で、できると。しかもそのアプリと連携してるらしくて、まあ、どこまで連携してるかわかんないんだけど、多少そのアプリと同じだ、アプリですげーねキャラ強くしてたりとか話進めてたりとかしたら、多分パソコンの方でやってもそこリンクしてて、進むというか、いう感じだと思うんだけど。 え、じゃあ別にパソコンでやったってアプリでやったって変わんないじゃんって。ね、そう思う方は多いと思うんですけど、何やらパソコンだとですね、あの脱衣の感じがあのさらに良いと。やっぱりあのアプリってさ、規制がすごいんだよね。Android もそうだし、iOS もそうだし、あのちょっとエロいっていうのでアプリ申請通んなかったりとかするのよね。なのでもちろん戦乱神楽ちょっとエロめではあるんだけど、でちゃんと服着てたりとかするんだけど、パソコン版はね、言っても DMM さんですからね、パソコンって制限ってほぼないじゃん。なので脱衣の感じもですね、服全部脱げるらしい。もちろん隠れるところは隠れるんだろうけど、だからアプリよりも全然過激というか、ちょっとお色気度合いが増してますぜ。それはやらざるを得ないでしょと思ったんだけど、Mac は動きません。 Mac は対応しておりませんで、Windows のみとなっております。こういうのが Mac ダメなんだよね。そのね、メイドのさ、エロゲーとかだってさ、カスタムメイド 3D2 とかさ、あの辺も Mac できないからさ、もちろん Mac の中にね、 Windows とか走らしちゃえばいいんだろうけど、普通に純粋に Mac だけでやるってのはできないから、だからそういうところがね、 Mac はまだまだね、子供だなってね、大人は Windows ですね。エロゲーじゃねえかってございますけどもね。まあ、そんなところで、忍びマスターもしやってる人いたりとか、昔やってたけどもうやってないな、なんて人いたら、Mac でパソコン使ってる人は、あ、じゃ Mac じゃなくて、Windows で使ってる人はね、これちょっとやってみると、また新しい楽しみがね、見えてくるかもしれませんぜっていうお話でございます。で、あとね、もう一個、ゲームの話なんだけど、そろそろリリースされるから、ちょっと伝えておきたいなと思って。11月29日配信開始予定の、スマホのね、アプリのゲームなんだけど、アプリなのかな？アプリだよね。アプリじゃない？そんなことある？アプリじゃないかもしんない。ちょっとわかんないな。まあ、ゲームでございます。スマホのゲームは間違いない。で、なんていうゲームかっていうと、テクテクテクテクっていうゲームです。これ何かっていうと、まあ、AR なのかな？その、画面越し？スマホの画面越しで、多分外を見ると、カメラでね、カメラってこうやって見てると、ね、普通に、まあ、目の前に道路があったりとかビルがあったりとかすると思うんだけどさ、そこに AR の機能で、なんかでっかいボスみたいなのが出てきたりとか、街中になんかでっかい怪獣みたいなのいるとかさ、そういうゲームらしくて、でなんか日本をね、塗りつぶしていくみたいな、そういうなんか陣取りゲーム的なところもあるようなゲームで、でなんで俺これちょっと気になってるかっていうと、チューンソフトが作ってんのよ。確か合ってるかな。一応でもドワンゴなんだ。ドワンゴは出してるけど、そのチューンソフトの中村浩一さんっていう、俺の好きなゲームの街とかさ、そういうのを作った人のだ、チューンソフトの社長だと思うんだけどさ。で、その中村浩一さんがプロデューサーとして、これ出してて。一応なんかデベロップメントは、チームテクテックってところだから、まあわかんない。このためにね、なんか作ったチームなのかもしんないけど、でテクテクテクテクっていうさ、そういうアプリで。うん、iOS、Android 専用アプリって書いてあるから、アプリだね。で、そろそろだから、11月29日配信予定なんで、もう今週、木曜日。だから、ラジオ、ね、 ポッドキャストで聞いてるよなんて人いたら、もしかしたらもう聞いてるその日が29日みたいなこともあるかもしれませんけど、でコラボをしてるのもね結構あって、エヴァンゲリオンの使徒が出てきたりとか、小林幸子が出てきたりとか、あとこれ何ですか、あれ出てこない、出てこないんだけど、竹書房爆発するやつらいるじゃない、あれとかも出てきたりとか、伝わんのかなね、とかそんなんでさ結構面白そうなのよ。一生歩ける RPG つって、歩いて、なんか塗りつぶしていこうよみたいないうやつなんで、ちょっとよかったら俺今もね、その周りの人がポケモン GO とかやってるから、ちょっとポケモン GO やってるけど、こっちちょっとやりたいんだよなぁと思って、なんでもしよかったらちょっとみんなね、29日になったらインストールしてちょっとやってみませんかっていう、ちょっと俺やってみますから、やったらねちょっと感想は来週あたりね伝えたいと思うんですけども、結構期待している、面白そう、なんか圧倒的にでかいボスみたいなっていうのを表現できてるんだったら楽しそうだよね。昔さ、ちっちゃい頃見た夢でさ、その昔団地に住んでたんだけど、もう団地のその建物よりもでかいなんかが、なんか迫ってくるような、怪物じゃないけどさ、モンスターみたいなでっかいのが迫ってくるような夢を見たことがあって、その圧倒感たりはなかったんだよね。だそんな感じがちょっと再現できてたらちょっと面白そうだなって思ったりするんだけどね。そんなわけでテクテクテクテク、全部カタカナね、テク4とかって言うかもしれないけどね、かける4でね、よくわかりませんが、ちょっとよかったらね、注目していただけたらなと思っております。あと今週他に話したいことですね、これかな、これちょっとね、怪しい話なんだけど、今度っていうか今やってんだけど、ソフトバンクとヤフーなのかな、が推し進めている、決済システムがあって、ペイペイっていう決済システムがちょっと話題になりましたと。で、なんで話題になったかっていうと、すげえキャンペーンやるんだっていう話で、まあ、言ったらまあ、いろんな決済があるじゃない。その中の一つなんだけど、まあそこのシェアを取っていこうと。例えばもうスイカとかさ。なんかそういうレベルの規模にしていこうじゃないかと。どうするんだと。で、掲げたキャンペーンが、2018年の12月4日から開始なんだけど、100億円あげちゃうキャンペーンっていうね、のをやるんだって。で、何かっていうと、ペイペイで支払ったら、20% 戻ってくるんだって。結構すごいよって。で、さらに、ペイペイ支払いで、抽選で、ペイペイお支払いなら、40回に1回の確率で、全額戻ってくる。まあ、これ全額って10万円までなんだけど。で、ヤフージャパン、ね、ヤフープレミアム会員なら、20回の1回の確率で全額返ってくる。さらに、ソフトバンクとかのね、その、ソフトバンクのスマートフォンとか使って、ちょっとある程度なんかやってたりとかすると、10回に1回の確率で返ってくるみたいな。なんかすげえでやってんのよ。で、ね、ネットで、これ、ちょっと調べたところ、まあ結構いろんな、ね、ご意見があったんだけど、一番多く見られたのは、またヤフーが詐欺っぽいことしてるぞ、みたいな、のはよく見て、で、なんでそんなこと言われるかっていうと、昔さ、ヤフー BB って、今もあるんだと思うんだけど、あるのかわかんないけど、ちょうど ADSL とかが流行り始めた時に、ヤフーが街中でさ、そのモデムをね、 これこのモデムタダであげますよ、今日持って帰れますよつって、でどんどんどんどんヤフー BB のそのユーザーをね獲得していったってのあるんだけど、もう詐欺っぽいみたいなね、モデム配っちゃってみたいなさ、タダでね、あの頃高かったからさ、いろんなものがさ、もうタダで持って帰れますよみたいな、月額も安いですよみたいなね、俺も一時期ね、日雇いのバイトでね、ヤフー BB いかがですかってね、あのモデム配った時期ありましたけどもね、だからそれに近いみたいな、ばらまきだっていうのがネットで結構言われてたんだけど、でもさ、やっぱり結構後発じゃない、こういう決済システムのサービス。そしたらさ、こういうばらまきじゃないけど100億円上げちゃうキャンペーンみたいなぐらいにしないとやっぱシェア取れないよねって、そう考えると結構本気っちゃ本気な感じはするけどさ、でね、その何十回に一回タダになるとかね、それもちろんすごいんだけど、その最初に言ってたペイペイで支払ったら 20% 戻ってくるっていうこと、これだけでもすごいよねっていう話でさ、上限もあるらしいんだよ、なんか還元されて 20% 戻ってくるけども、その上限は5万円までの還元とかなんかあるっぽいんだけど、でこれペイペイでさ使える場所っていうの今ちょっと拡大していて、で今はね、そんなにまだ使えないらしいのよ、居酒屋とかは使えるけど、使えるお店一応増えてるかな、あんま増えてないな、でも結構居酒屋が多い、今だとウオタミとかわらわらとかさ、あとはどこかな、目利きの銀次、トリメロ、未来坂とか、まあ、ご飯とかわたみ、まあ、いろいろあるけど、あとフライデーズとか、これワイヤードカフェとかかな、とかあとメガネドラッグとか、まあ、ちょいちょい、まあ、使ったことあるようなお店もあるんだけど、で近日対応予定としてファミリーマート、 HIS、 ヤマダ電機、エディオン、ポプラ、ミニストップとかね、なんかいろんなところが使えるようになってくるらしいです。なのでこの今100億円上げちゃうキャンペーンは、100億円上げちゃったら終わっちゃうらしいんだけど、もしね、そのヤマダ電機とかが対応した日には家電 20% オフで全部買えるってことだから、ね、そういう意味ではだからいいっすよっていうこと。なんでね、もしすごいタイミングがあったりとかしてね、欲しいもんがね、家電あったりしたんだったら、でいつ買ってもまあいいっちゃいいんだったら、このペイペイのキャンペーンで買えるんだったらね、ちょっと試すといいかななんて思って。一応12月の4日からだからさ、まあそこでね、ちょっとちゃんと支払いが、ヤマダ電機でできるようになるのか分かりませんけどもね、とかそんなお話。しかも今アプリダウンロードすると500ポイントもらえて、さらになんかいろんな設定すると500ポイントもらえて、さらに5000円チャージすると1000ポイントもらえるみたいなのがあって、だから特に支払いとかをまでしなくても、2000ポイントぐらいまでは一応もらえるという、まあキャンペーンもやってるので、一応ね、でここでチャージするときに、さっき俺が作ったっていうヤフーカード、ヤフージャパンカードをクレジットカードで使うと1000円もらえる対象になるとかね、いろいろあったりするのでね、まあ、ちょっとよかったらペイペイのホームページ見るとね、わかりいいかなということで、まあこういうね、1000円2000円の積み重ねですからね、お金ないですから、もらえるものはもらっておこうというところだけどね、ただより高いものもないですからね、まあからくりはあるかもしれませんが、まあ目先のものに釣られてね、また大変なことになっちゃうみたいな、 まあ、それもね、また一つ話のネタになりますから、私としてはね、良いかなと思っておりますけどもという。じゃあね、他ね、今日喋りたいことは大体そんな感じだと思うんで、お便りをちょっとね、読んでいって今日終わりにしたいと思っております。お便り結構あるんだよな。他、そうだね、ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさん、仮想通貨下がってるみたいですが、投資資金大丈夫ですか？無駄無駄無駄、お前の投資無駄無駄っていうね、いただきました。ありがとうございました。ね。もう、ラジオ終わったら、またね、仮想通貨のね、今残高をね、ちょっと見たいなと思ってますけどもね、震えちゃうね、ほんとね。でも大丈夫。年末にかけて。上がる。ね。上がりますからね。大丈夫かなと思ってますけど。じゃあ、どこまで上がったら、決済すんのって話なんだよね。100万円が、じゃあ、ね、今100万円が55万円ぐらい。70万とか、75万までいったら、ね、決済すんのって。いやいやいや。利益出るまででしょ、つって。101万だね。101万だったらね、決済したいと思っておりますけどもね。全然送り人ならねえじゃねえかっていうね。いや全然、いやミリオネアですよ。ミリオンですからね。ね、も、それ元の軍資金じゃねえかっていうね。そのあったりしますけども。じゃあ他、いただいてます。ラジオネーム、ハゲ仲間さん。パルさんお疲れ様です。来年の抱負は、再構築ですか？いいですね。僕も参考にさせていただきます。形にするとのことですが、やはり僕は YouTube を本格指導するべきかと思います。もっと動画を出してください。そこから人を増やしてマネタイズですよ。ネタの宝庫、パル内藤です。今ラジオでやっていることを少し工夫すればお客はついてくるはずです。頑張ってくださいっていうね。お手いただきました。ありがとうございます。いやほんとね、YouTube だよね。その動画っていう部分でね、やるのはやっぱし YouTube がいいかなって思います。そして先日ヒカキンさんが YouTube 内で喋ってましたけども、まだまだいけますよと。で、 YouTube これから参戦したって全然大丈夫だよっていうこと言ってましたから、あの成人が言ってんだから間違いないということでね。まあ、別に YouTube だろうがなんだろうが、いつやろうが、いつやらなかろうが、もう、出るやつは出るし、出ないやつは出ないんだよね。そんだけの話だから。10年やって、全然マネタイズできていない俺ですから。何やってもマネタイズはできない気はするけども、ね、やっぱし、ちゃんとこうやって、長くやってきたことによってね、ポッドキャストっていう中ではさ、ちゃんとね、総合ランキングとかでも、エピソードとかでね、まあ200位以内にさ入ったりとかする日もねあるわけだよ。だそういうわけでね、これからもね、やっていきますけど長くね。ただマネタイズってところはね下手くそなんでね、まずはちょっと YouTube からねやっていきたいなと思っておりますんで、ちょっと工夫してね動画もちょっとたくさん配信できればなと思っております。じゃああとお便りですが、二つ読みたいな。ラジオネーム、よのすけさん。パルさんこんにちは。日々アーカイブ聞かせてもらっています。新しいものから古いものに、聞いていく順番にしてしまったので、話の結果から聞くことになってしまっているので少し間違えてしまったかなと思っています。2年前と言っても正確な、日付を覚えているわけではないので、いつの分から聞けばいいのかわからずこうなってしまいました。そして、先週の生放送も拝聴させていただきました。楽しく聞こうと思っていたのですが、途中から楽しく聞けませんでした。というのもリスナーの方がパルさんに対してひどすぎないかなと思いまして、そんなにあれこれ言われないといけないほどひどい人じゃないだろうと。年収が平均以下とか何も成し遂げてないとか、そんなにメールを送ってくる人は立派な人なのかと。もちろん今の時代匿名でいろいろと言える風潮があるし、 どこか相手の弱いところを見つけてそこを叩いて、相手が言い返せなくなっていたら、あたかも見つけた人が正解者のように、正解者のような気持ちになる。そういうのって嫌だなぁと日々思っています。正しさよりも優しいがいいなという歌詞が、好きなバンドであるんですが、そうだなと思います。パルさんを擁護するわけじゃないですけど、パルさんと同年代の年収で家族持ちの方なんて普通にいますし、聞いたところでは完全週休2日制で、家族扶養も、もらっていないパルさんの年収ってそんなにひどく言われることないと思いますし、何も成し遂げていないとかも借金もしないでちゃんと働いて、良い友達もいて趣味も楽しめてるって十分ちゃんとしてると思いますし、何も成し遂げてないとか、ないと思います。年収を上げたいという気持ちは大事だと思いますし、ギャンブルとかで失敗してるのは少しもったいないなとは思いますけど、一人の人として恥じることない立派な方だと思います。指摘していたリスナーの方も、私が2年前に聞いていた時にも投稿していた名前の、聞いたことあるヘビーリスナーみたいなので、パルさんのことが嫌いだったり、パルさんを苦しめてやろうと思って投稿しているわけではないと思いますし、真面目すぎても面白くないとか、面白おかしくいじってみようとかっていう気持ちがあるのかもしれないですが、ここ最近はいじりというよりも荒探しをして指摘してやろうというような風潮があって、一人のリスナーとして不快でした。またパルさんも優しいので、それを受け流すというよりも受け止めてしまっているというように聞こえたので心配でした。長々と失礼しました。これ名通してもらうだけで、ラジオ内で読んでもらわないで大丈夫です。読んじゃったね。映画感想、個人的には大好きです。最近凶悪を見られたようで、同じ監督の、ここの地おすすめです。ヤクザ映画で描写も多少、バイオレンスな、場面はありますが、役所広司や、松坂桃李の演技が素晴らしく、個人的には今年上位の作品です。では失礼いたしますっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。思いがね、思いが詰まっていたちょっとお便りだったんで、ちょっと読ませていただきました。ありがとうございます。まあこの2年ね、ラジオネーム与之助さんがこのラジオ離れて、この2年間でやっぱりね、俺が掲示板を読まなくなったりとかするわけよ。でやっぱ変わったんだよね、多少。その俺とリスナーの方のなんか距離感だったりとか、そのお互いの感じとかさ。だからね、昔からボディーブローみたいにいっぱいあったけどさ、でも、なんかね、ちょっと変な感じになっちゃうところもあって、もう掲示板すら読まないとね。そういう選択をね、この2年の間に一回しましたけどもね。で今でももう掲示板はほぼ見てない。ほぼって表現がね、ちょっと未練たらしいんですけど、本当にたまに。でもほんとね、1ヶ月に1回も見ないよ。ほんと2ヶ月に1回ぐらい、ほんとちょろっと掲示板立ち上げて、一番最初にあるスレのなんかどんなん書いたかなぐらい、ちょろちょろって2個ぐらい見てスッて消えるみたいな。それが2ヶ月に1回ぐらいするレベルなので、もうね、ちょっとお便りとかね、リスナーさんからの声っていうのはメールだったりツイッターだったりとか、ね、そのぐらいしかちょっとね、もうまあ耳には届かないような感じになっちゃっているんですけどもね。でこうやっていろんな熱い思いをねもらえると、なんか嬉しいなと思いますし、まあね、擁護してよって言うわけでもないしさ、擁護されればされるほどいやいやいやいやってなっちゃうね、天の弱な俺もいるからさ、あれなんだけど、こういう風にね思ってくれてる人もいるんだなっていうことで、どんだけいるかわかんないけどさ、 あの、サイレントリスナーの方も結構多いじゃない？このラジオ。だから中にはね、こういう風に思ってくれてる人も、まあ少なからずね、いるのかなと思ったりはしているのでね。まあラジオだからさ。あの、もちろん俺がね、あの、苦しんでるとかね、ボコボコにされてるのが面白いって人もいるだろうけど。ただやっぱり、あの、俺の中ではね、面白いというか、まあ俺が楽しんでるというか、いう方がいいなと思って。ね、それでいろいろと選択して、今のね、形があるので。まあ、たまにはね、やっぱり、俺も自業自得なことは多々あるからさ。ボコボコにされるときもね、その方が面白いかなって思うときは、そういうお便りをね、チョイスして読んだりとかするけども。まあ、そうじゃないね。基本的には楽しく。あの、みんなが、だって、嫌じゃん、人の争ってるの。それをさ、楽しいって思う人ももちろんいるんだろうけど、あんま俺は、そんな楽しいとは思わないけど、まあ、その割にお前人の悪口言うなみたいなのあるけどさ、なんか難しいよ、そこのね、バランスはね。っていうことでさ、だからな、過剰ななんか嫌な感じになってくなっていうのが、長時間続くみたいなのがね、あんま俺は好きではないので、楽しい時間をね、こうやって、一緒に過ごしたいよねってところで、今週どうですか？今週結構そこそこ楽しくね、お話している気はしてるんですけどもね、辛くなってないでしょ？ね、辛やだよね。せっかく聞くラジオなのに聞いてて辛くなっちゃうみたいな、嫌じゃない？だからね、辛くなんないように楽しくね、毎週聞けるとね、とてもいいかなと思いますから、そういうのを目指してね、頑張ってやっていきたいと、そんな風に思っておりますと。じゃあ、あといただいているお便り、これラスト読もうか。これお便り、魂のお便りっていうね、件名で来ていたんで、ちょっと読みたいなと思っておりますけどもね。ラジオネーム、羊がいる水族館さん、今日のラストです。パルさん、楽しい、得意、好きで仕事を探すらしい、探す気らしいけど、幸せのブルーバードなんてのは自分の自宅の庭でピヨピヨと鳴いているのが世の常だぜ。ウーバーイーツがまさにそれじゃん。まず楽しい。ウーバーイーツの記事をざっと漁ったけど、楽しい、面白いって言ってる人が割と多い。そんでそれらを総合するとソーシャルゲーム的な楽しさだと思うんだよ。スマホを使って位置情報やミッションを確認して、クエスト、かっこ配達をこなしつつ、スコア、かっこ賃金を貯めて、貯める。回数インセンティブやブーストタイムのコンボを使ってうまくスコアアップ、かっこ高収入につなげていく。何より自分の、愛機を爆走させることでストレス解消にも、適度な運動にもなる。そんで得意、パル内藤号は他と比較してもかなり上物だ。遠征してサイクルスポーツをガンガンやっているロードバイクガチ勢ならいざ知らず、ウーバーイーツで小遣い稼ぎなんて目論んでいる連中は大体が安い自転車だ。折りたたみ自転車やママチャリ、それでも20万円ぐらい稼ぐやつもいる。初期装備の時点でパルさんはすでに他のウーバーイーツドライバーよりもアイテム的なアドバンテージがある。渋谷在住というのも好条件だよ。渋谷周辺はよく、なんか他のね、人の、まあ、コメントみたいなの載せてくれてますけども、渋谷周辺はよくなるみたいで、この日はあまり待つことなくスムーズに宅配ができました。私が宅配している中心エリアの三軒茶屋付近はコンスタントには配達以来来ません。ピークタイムでも1時間に2件という感じです。ですが渋谷に行ったらガンガン配達依頼が来たので、渋谷区や港区、それと中目黒付近だと自転車で、もう稼げると思いますよって、ちょっとそれ抜粋していただきましたけど、配達依頼を、受注しまくってガンガン稼ぐこともできるし、逆に自分に有利なエリアでの依頼のみを選んで受けるような、ある意味で贅沢な働き方もできる。もう一度言うが、渋谷在住はそれだけで有利だ。 アイテムもステータスも SS レアってところだな。勝てるぞ。最後は好き。パルさん、自転車好きだろ。これらパルさんが挙げた仕事条件に俺が一つ付け足すとしたら、健康だな。ホストなんて恐ろしい。どんなに楽しく稼げても酒で内臓器官をぶっ壊してとても幸福とは言えない。オフィスワークも、考え物だ。パソコン画面に向かい合って長時間気を張り続ける。肉体もメンタルも視力も悲鳴を上げているぞ。余談だが、体調不良の時にアルコールね、かっこただただ体調悪化させるだけと牛肉かっこ口に入れて数時間は消化のために内臓をフル回転はやめとけ。パルさん、パルさん、この1年で体重も体脂肪もかなり減らしたのに、脂質代謝だけは去年と変わらずいい判定だったんだよな。単純に運動不足だよそれ。マラソンもしてないし。ググれば一発で出てくるけど、脂質代謝異常が背負うリスクは恐ろしい。動脈硬化症だ。どうすれば改善できるのか。答えは一つ、有酸素運動だ。さあ未来に向かって焦げパルさん。パル内藤の明日は晴れるやっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあウーバーイーツやんなさいよとね、いう話でいただきましたけど、ただこれ魂のお便りって書いてあるから対はないと思うんだけど、これが皮肉を込めてこんだけ書いてるんだったら、俺はもうちょっともうわからないんだけど、真正面で、でもこれを受け止めるよ、俺は。俺はやっぱ仕事に対して楽しい、得意、好きの順番でね、仕事をやっぱし考えるべきじゃないかななんて話をしたんだけど、まさにウーバーイーツじゃん、みたいな。楽しいよ。得意だよ。好きだよ。ね。なんか最後ちょっと告白しちゃいましたけどね、好きだよとか言っちゃって。ね。で、さらに健康にもなれるっていう、俺は三つでいいと思ってた四つ目の、ね、もうダークホースが出てきてしまいましたけども。まあ、健康第一だからね、やっぱりね、働いていたら不健康になっていっちゃうとか、ね、もうよくありますけども、運動できちゃうんだから。で、そういう意味ではね、とてもいいよね。自転車の練習にもなるしね、いいななんて思いますから。で、こういう風にいろいろとね、その俺に動機づけちゃんとしてくれてね、ウーバーイーツいいんだからやんなよってね、いうことだから、まずやろね、まずやってみるってところがね、大事かなと思ってます。ただね、俺ちょっと一個ね、ブルってんのがあるんだけど、いや、ウーバーイーツって結構ファーストフードの配達多いんだよ。で、ファーストフードってさ、ドリンクとかも一緒に頼むじゃん。こぼれないんかなと思って。普通のね、ハンバーガーとかだったらいいじゃん。別にね、そんな崩れるものでもないからさ。でもさ、ドリンクってさ、結構こぼれるよね。手で持って帰ったってためにこぼれてる時あるんじゃない？それが自転車で運ぶわけじゃん。そこをね、ちょっと、どういう風にみんなやってるのか、みたいな。そういうちょっと情報交換の、なんか、ウーバーイーツのところ。なんか、サイトとか探してね、その辺は、ちょっと調べて。その上でちょっとやりたいなと思ってますけども。でもそのぐらいだよね。そのドリンク運ぶのだけがちょっと不安。あとは全然、なんかいいななんて思ってるから。まあちょっと仕事をね、まだやってますからね。正社員として。だからちょっとどのタイミングでね、ウーバーイーツやるかなんてのはありますけども。まあ、バックはね、バックは手元にありますから。ちょっと実際動くのはいつかななんてところですけどもね。まあ年明けにはね、遅くともやりたいなと思ってますから。楽しい、得意、ね、好き。しかも、地の利もあるというね。で、アイテムも素晴らしいと。もう勝つ要素しかねえじゃねえかっていうね、ことなんで。ちょっとウーバーイーツね、せっかくだからね、本当渋谷に住んでるからこそ、できる仕事っていう感じはあるからね。そういう意味ではちょっとラジオでもね、ちょっと取り上げてお話できるかと思いますから、その辺もね、ちょっと頑張っていきたいなと、そんな風に思っておりますと。 じゃあそんなわけで、ちょっともう途中から鼻声になってきてしまいましたけどもね、もう来週、どんどんね、体調が、なんだろうね、来週こそは、ね、体調良くしたいなと思ってますけど、これも治んねえな、もうな。だから、まあ、徐々にね、おじいちゃんだからさ、もうさ、だから、なかなか治りづらいんですけどもね、冬だしね、なんてことはもういいんですけどもね。で、もう今日この辺なんですけども、来週は、もう12月、もう12月なの早いね。12月の、もう前半ですから、3日、月曜日。ね、またね、22時ぐらいからやっていきたいと思いますけどもね、もう師走ですよ。早い。ね、師匠も走るぐらい忙しいという師走でございますから、師匠が走ってるんじゃ、ね、私なんていう、ね、ペーペーは、もう駆けずり回らないといけないですから、まあ忙しいでしょうと。そんな12月ですけどもね。で、しかもだよ、来週スペシャルウィークなんだって。第520回。この間500回だったのに、もうそっから20回経っちゃってるっていうね。だから、毎週何かやるっていうのはね、いいよね。気がつくと、もう20回経ってるわけじゃん。で、何もしなくても20回。何かしてても20回。だったら何かしてる20回の方がいいよねっていうことでさ。いや、仕事もそうなんだよね。ぼーっとして3年。ね。仕事しないで無職でも3年。仕事してても、なんか気がつけば3年みたいな。だからさ、何か始めちゃって、習慣的に毎日なり、毎週なり、やるっていうことはね、時の流れが早く感じる人にとってはね、まあ、ちょっとやっていかないといけないななんていうところをね、ちょっとよく感じますけどもね。まあ、そんなわけで、520回が来週なんでね、面白いことがあれば、ちょっとやっていきたいと思いますから。なんだろうね。レンタル彼女？ちょうどね、来週の土日、その1日2日は予定がないのでね、普通にスペシャルウィークに使えるんだよね。だからレンタル彼女。もし、まあ、ポッドキャストとかね、まあ、聞いてくれた人でさ、土日、まあ、土曜日だから、まあ、金曜日ぐらいまでかな、に、なんか、こんなんどうですか？なんていうのをね、いただけたりとかしたら、ちょっと、レンタル彼女になる可能性ね、高いかなと思いますから。ちょっとね、その辺で、お便りなんかもね、いただけたらと。で、実際ね、俺はこんなことやりましたよって。ね、レンタル彼女やるかわかんないけど、もしやったとしたらね、こんなデートしてきましたってなるかもしんないけど、ね、その後にいろんなお便り来てさ、いや、こんなデートどうですかとかね、いっぱい来たら、その、俺の反省点を活かし、みんなの、そういういい意見をね、活かし、リスナーの人がね、あ、じゃあこういう風にしたら、楽しく、ね、レンタル彼女を活かせるんじゃないかなっていうことで、実践してもらうっていうのもね、いいかな、と思いますからね。まあ、そんなところでね、ちょっと来週、まあ、結局、ね、全然違うことする可能性高いからね。まあ、それはそれでね、結局ソープ行っちゃいました、とかね。そんなあるかもしれませんけどもね。まあ、それはそれっていうことでね。まあ、いいんじゃないかしらと。まあ、クリスマスとかにね、ソープ行くのも面白いかもしんないね。クリスマスのね、格好してください、みたいな。土下座しちゃって、みたいな。それでもいいかなって思いますし、年明け早々とかね、うん、姫始めっつってね。それでもいいかなって。全部エロいんじゃねえかってね、ありますけどもね。ご無沙汰なんでね、私もね。とか、そんなところでございます。まあ、ちょっと来週ね、楽しみにしていただけたらと思いますんで、じゃあ今日この辺でね、終了とさせていただきたいと思います。今日もね、2時間半ぐらいね、ちょっとやってしまいましたけどもね、長丁場お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。